ギグに雑話、超久しぶり。はい、超久しぶりです。雪国雑話です。お届けするのはビジェと
山本と
雪風です。
はい。何？前収録したの7月ぐらいじゃないかって？
多分。
そんな休んでたっけ？まあバタバタっちゃもう。そうね。まあバタバタっちゃバタバタだったもんね。
だいぶなんかでもね、自転車の方が忙しかったみたいじゃない？
あのあれなのよ。10月に全部固まったっていうか。で10月の、まあ、日曜日はもうほぼ全滅だったのよね。9月の終わりぐらいから。で、ようやく、鶴戸沖縄、まあ、無事終了したかどうかはよくわかんないけど、まあ、とりあえず終わりって感じだよ。まあ、今シーズンは無事終了ということで。
無事終了。
うん。お疲れ様でございました。
いえいえ。
お疲れ様。
また、翌シーズンに向けてって感じだね。まあ、最後がね、ちょっとピリッとしなかったから納得いかいってないんだけどね。
なんか失敗したんですか？
失敗っていうかね、やっぱ、インターネットのさ、固定回線も品質があんのね、いろいろ調べると。
あ、そうな
の？あるのよ。光で臨時回線引いてもらうじゃん。要は、それのプロバイダーの品質が、どうもかなりあるみたいで。だいたいね、うちって OCN が多かったのよ。まあ、その回線はもう向こうに準備してもらうから、地元のケーブルテレビさんだったりいろんなとこからやるんだけど、もう今回ね、なんか、そのめちゃめちゃ、なんか変な現象が連発してたのよ。
へ
ぇー。ほいで終わって調べて、いろいろうちの技術班とかが調べると、ああ、どうもバックボーンっていうか、まあ、その、フロントエンドに、バックエンドになってるところのプロバイダーの会社がここで、ここはもうめちゃめちゃ、その、なんていうの？トラフィックかけると急に制限したりするんだって。
ああ、そういうの
固定回線でも。
ええ。
らしいのよ。だから。
自分たちなんでも借りてる容量があるんだ、ね。
そう、多分そんな感じだと思う。だから、まあ、2時みたいな感じで、なんかあんだろうと思うんだけど、いや、なんでこんなこと起こってんだろうっていうぐらい連発したのよ、もう。もう、スタートしていきなりもうネットが繋がんなくなって、5分ぐらい死んじゃって、みたいな。そんで復活したんだけど、バイクカメラ以外は全滅してるとか。
あ、最初、バイク以外が全滅だったんですか？
そう、初めはね。で、それが、時間帯。
7時ぐらいから見てましたからね、ずっと。
そう、初めはバイク以外全滅して、で、徐々に、今度はバイクが全滅して、固定だけ生きていくのよ。勘弁してくれよって感じになって。
まあ。それって、わかるんですか？落ちていくっていうのは。
わかる。もう全く繋がんなくなるの。もう何やっても繋がんないのよ。でも、ネットのスピード計測するあれとかで測ると、スピードは出てるはずなのよ。そう。で、何が起こって、でもね、ホームページ見てもなんかもっさりしてるし、なんか状況がおかしいぞっていう、その気持ち悪い感じがずっと続くのよ。そんで、繋がるんだけど 2K しか出ないとか、さすがに 2K じゃうち S 出せないよっていうさ。
2K で繋がってるんじゃないじゃないですか。
そう。どうなってんのよみたいなことで、おで、まあ、最後の最後、国際レースの方は、ゴールするギリギリにもうバイクカメラが復活してくれたから、最後の場面は撮れてるんだけど、もう大変だったわ。だから、いやー、そうか。だからね、OCN さんは、加入者が多いから、ピークタイムはドーンってスピードが落ちていくんだって。でも、ロードレースやってるような、朝とか昼間は、 比較、まあまあ、そう、比較的空いてるから、要は、OCN さんの、その辺の裏の操作は、うん、要は、ピークタイムは一個一個を制限するよと、ちょっとスピード落とすよと。はいはい、でも、その他は、まあ、普通に使えるよと。で、これがプロバイダーによっては、1日20ギガぐらいのトラフィックかけると、絞ったりとかやるところがあるんだよ。
携帯と同じですね、そうやったら。
そうそうそうそうそう、同じ感じだよね。そう。
だから、携帯のなんかと同じだ、ね、
でしょ。でも、公式に歌ってないから、いろんなユーザーさんがいろんな情報を持ち寄って、なんかウィキペディアみたいにバーって一覧にまとまってんのよ。それ見ると、ああ、やっぱこれだわ、みたいなのがあって。でも、ちょっとスピードを加えるようなデータ転送したら、もう一気にやられる、みたいな。それのどうも参加というか、その中にこれあるんだね、みたいな感じで。もう超ヒヤヒヤだったわ。だからまあ、あれだね。こなれてきたとはいえ、技術的にはやっぱね、まだまだっていうか、その、まあいろんな問題はまだ起こりうるってことだよね。
結局、
金もらってやるには大変だね、それ、ね。
大変だよ。それでも成立させないといけないからね。だから、
うん、
いいよ。
結局限られたトラフィックのボリュームの中、だから携帯と同じっちゃ同じなんでしょうね、多分。うん、
まあまあ、それより桁は大きいけどって話だよね。
うん。
うん、多分そういうことだと思う。だから、だからそれでやってみても、それが分かったから今後は、だからまあできればこのプロバイダーさんにとか。
はい。
で、他のレースはさ、地元のケーブルテレビさん、のを借りてとかってやることもあるし、そうすると地元のケーブルテレビさんはまあちゃんとネットワークの担当者の人がいて、その辺うまくやってくれたりはするから、だからね、うん、だからやっぱ全然気づかなかったんだけど、あ、そっかっていうね。だからもう本当その最後の最後のバイクの映像が出せなかった、今回は市民200に亀の子たわしさんがお金出してくれたんだけど、
まあ、亀の子たわしをお客、
そうだよ、ものすごい理解示してくれてて、もう終わってすぐメールだよ。すいません、やっちゃいましたって。そしたらちゃんと、そういうチャレンジっていうのは分かってるので、十分です、みたいな。返事いただいて。超助かったと思って。
いいお客さんだね。
いいお客さんだろ。ね、その亀の子大使の、要はまあ、広報宣伝を担当してる方も、実はクリラジのリスナーなのよ。
ああ、マジか。
マジマジ。もう打ち合わせ商売してるよね、なんか。
あ、なんだ、そこなんだ。
それで、もともとその方は転職して亀の子さん入られてるんだけど、もともとマビックの社員だったのよ。
ああ、はいはいはい。
ホイールメーカーのね、自転車の。
はいはい。
お
で、そこから転職して、その仮面のことは下の今、方の責任者。
なんかちょっと見ました。あれでしょ、マミックのホイール洗うのに、うんやらかんやらとか。
そうそうそうそう。そう、
なるほど。
そう、だから自転車洗う用の洗剤とかね、自転車洗う用のあれとか作ってるのよ、ちょこっと。
ほ
う。そんで、うん。
仮面のことはさんって弱虫ペダルサイクリングチームもサポートしたり、
ね、してると思うよ。
うん、なんか、コラボのタオル作りましたとか言ってましたよね。
うん、うん。そうなんだよ。で、ずっと番組聞いてくれてて。
あ、そこ？
そうそうそうそう。で、まあ、そもそもが三船さんの活動をちょっと支援してたんだけど。で、三船さんから連絡があって、これは亀の子さんが BJ 連絡 してもらいたいみたいなこと言ってたよ。つって連絡したら、まあまあ、市民210の、初めてやる時のスポンサーやりたいんだって話してくれて。
ありがたいね。
ありがたい。だからそれがもう去年沖縄終わった直後ぐらいからもう打ち合わせしてたかな。
ほう。
そんで、やっぱ、まあ、そのね、自転車業界もすごい詳しいし、やっぱりその自転車業界のぬるい体制にも嫌気がさしてると。うん。
分かってんだよ。
そうそうそうそうそうそう。だってうちの番組聞くぐらいだもん。
そうですよね。
うん。
俺はみんな批判的になるから。
そうそうそうそうそう。
邪道ですね。
そうそうそう。だからやっぱりなんかまあ、単純なスポンサーっていうよりもやっぱ新しいことのチャレンジでやったことがある意味その自転車界にこのね一石を投じるみたいな感じになるといいよねって言って。で、まあ、鶴時の人を呼んで、まあ、で、頻繁に連絡取りながら、どうしようっていう形でやり始めたんだけど。そう、だからもう最後の最後にやっちゃったよと思ってすぐ電話したんだけど、大丈夫っすと。それも含めて、亀の子たわしが一番初めにやったんだっていうことが、うちの会社のメリットにもなるし、っていう。
なるほど。
うん。
まあ、ある意味、ロシティはそういうことですよね。もう、カメラマンで話してたためなか
いそうだよ。いや、もう死ぬぐらい露出してやろうと思ったんだよ。だって、せっかくリスクを負って金出してくれるんだから。
もうそうだね。
うん。だから、絶対元取らしてやろうと思って、だからもう、オートバイはもうカメノコバイクと言ってくれと。
ああ。
それで、この GPS で動く、そのマーカーがちゃんとカメノコタワシのロゴになってるとか。
いいね、いいね。
そう。もう全部しょ、本当はね、ボツになったんだけど、本当は30秒の CM も作ってたのよ。
なんでボツになった
っけ？そんないろんな事情があってね、ボツにしたんだけど、ボビー君が曲作って、コロンさんが完璧な V を作って、あったんだよ、実は。
美味しい。
そう、それね、ギリギリまで、どうしようってなってたんだけど、もうちょっと今回は、泣く泣く、それ、いや、もう落としましょうってことで。
なんでだろうね。
いや落ちちゃったんだけど、でも絶対元取ってやろうと思って出してくれた金の分はねっていう。そりゃ、はじめ、やっぱりこうやって支援してくれるからには全力で応えるよ、うちらはって思う。
そうだよね。
だからまあまあコメントに亀の子偉いぞとかいっぱい出てたもんね、なんか。
ある意味国際レースと一緒の、番組中やったから、
うん、
市民だけじゃなくて流出しましたね。すごいね。
すごいよね。
国際見えてた人も、当然見るし、うん、で、髪の毛でずっと言ってたので。
そう。
結構すごい流出やなと思いましたね、あれは。
そう。だからもうそのバイクの名前を亀の子バイクって名付けたら、もうずっとそれは連呼していくから。
うわ、なるほどね。
そう。だから MC に3日前ぐらいに思いついたのかな。あ、そうか、それ亀の子バイクって呼ばそうって言って MC にお願いして。それを、のバイク行くときには亀の子バイクって言ってくれっつって。で、その亀の子バイクって響きもなんかいいじゃん。なんか。なんかこう、ほんわかすんじゃん。だからちょうどいいなと思って。でもすげえ連呼してるから、まあよかったんじゃないっていう感じだよね。そのミスさえなければっていうところはあるんだけど。だからまあ来年ね、どうなるかわかんないけど、もう一回インジャーやってみようかってなりゃ、まあちゃんとそこの蹴り、今回できなかったところはしっかり蹴りつけたいなとは思ってきて。いやまあね、痺れるよ、本当に。
ああ、なかなか大変そうやなっていう感じですね、途中から。
大変だよ。
見てるだけでお腹痛くなるって感じ
だろ。210キロだよ、レース。
何分なの
?6 時間。
そんなにやって
る。朝の6時半から2時半ぐらいまでやってましたね。
うん、そんなにやって
る。生中継的には。
そうだよ。だから朝の6時半ってことは、俺らが準備し始めるのは4時半だから。で、さらに機材担当の俺はもう3時半から準備してるからね。だからもう大変なんだよ。んでさ、ちょっとコース行って下見してこいとかというのも言えないから、210キロあるから。
うん、
だから10キロのコースをぐるぐる回るんじゃなくて、本当にこの、沖縄の北部を一周するイメージだから。もうロケハン行くだけで死ぬのよ、本当に。往復でだから3時間か、とかなるから。もう超大変なんだよ、沖縄って。まあまあ、でも面白いんだけどね、それが。
沖縄特殊ですよね、やっぱね。コースもやし、うん、レースもやし。
そう。いろんなノウハウがあるよ。
沖縄上の方でやってんだ。
うん、北部。だからあんまりこう、まあ、もう本当にヤンバルと言われる、ね、熱帯雨林の山の中みたいなイメージよ。海岸線通って山入って、みたいな。
あれなんですよ。同じとこぐるぐる回るんじゃないんですよね。うん、ずーっと行ったら行ったきりですから。
うん、
それが大変ですよね。本当にね。
大変なんだよ。
周回コースやったらね、まあ一回上がるか、次来るかみたいな。
そうそうそうそうそう。じゃあ、何回かチャンスはあるからでやれるけど。じゃないからもうほんと、胃がキリキリなんだよ。
それ大変だね。
うん。でもいいよ、来年二人手伝い来たいなら呼ぶよ。コースに出すから。それからコキ使ってやるから。
いやいやいやいや。
人どんだけいても足りねえんだよ。
6時間も8時間とかやれないよ。
もう、超キリキリするから。
いや、固定でも嫌ですよね。固定はもっと嫌やと思うな。固定カメラは本当に嫌やと思う。
固定カメラすごいよ。だからあれ3チームで動きながらやってんだけど、だから、その、土地感がわかんないと難しいのよ。
うん。
で、こう。
動けないですよね。
そう。で、その交通規制の解除を巧みにこう狙って、なんか、ものすごいいろんな道使って次のポイントを移動していったりするのよ。
ああ。
だからね。
しないと。
そう。だから今回固定カメラの撮影班は初めての連中が多かったんだけど、
うん、
2日前の夕方に入って、夜の11時ぐらいまでコース回ってたかな。
一確認に。
そう、一確認に。大変だよ。終わって12時近く終わって、で、翌日のリハで初めて絵出せるから。で、みんな順番にいて、4時間ぐらいずーっと車で回って、もう超大変なんだよ、本当に。
あれは厳しいと思うな。うん、耐えられへんやろな。
いい、ああ、でもなんかこう、いい戦いだよ。なんか。もうギリギリ感がたまんないねーと思いながら。で、やっぱ、で、終わったらね、やっぱその沖縄のこの異国情緒で、まあ、ゆっくり一泊して帰るかってなるから。
俺ね、2、3週間前に行ってたんだ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
那覇の方でしょ、ど
っち。そうそうそう。うん、琉球大さんのお客さんになった。
ああ、そうなんだ。
うん、
いますね。
いやいや、もう違うんだよ。那覇は、まあ、本当の沖縄じゃねえんだよ。なあ、なんか言ってて沖縄語ってちゃダメなんだよ。
でもね。
でもね、
チュラウミは行ったことあるからね。
うん、ああ、チュラウミね。
うん。車ではね、あの辺までは走ったこと
だから、チュラウミが、だからあれは本部半島っつうんだけど、まずは、スタートしていきなりあれを一周するわけよ。
おお、ある辺。
そう、あの半島一周半、一周するだけでもう1時間超えちゃうんだから。
そっか。
うん。
そっか、そっか。
そうなんだよ。なんなんだよ、これって思うけど。でもそんな感じよ。でも、やっぱ、本当の沖縄はやっぱり基地の近くにあるよね。なんか。
あっちあんまり近く
ではないな。でしょ？すげえディープでいい感じよ。今回、二人ぐらいぐるぐる、そういうところを探訪してたみたいだけど、超面白かったわって言ってた。
変態だ。
僕沖縄とほとんど行ったことないんですけど、
おそうなんだ。
那覇にちょろって行ったこと、那覇になんかちょろって行ったのと、あと一回だけ、
うん。
米軍に行きました。
ああ、米軍にね。
キャンプ反省の中に。
おお、いいね。入れないからね、俺らは、ね。
入れないですね、なんか。
入れないよ。
うん。いや、なんかね、もう大昔、もう十何年前ですけど、
うん。
金町って、そのキャンプ反省、金竹町ってか、金町っていう、沖縄にあるんですけど、そこのマッチが船借りて、
うん。
沖縄ハワイ移民100周年かなんかの記念事業で、
院
長が船を借り切って、ハワイ行って帰ってくるっていうクルーズをやったんですよ。
うん、
やったことがあって。で、それの、ハワイの担当をやってて、
うん、
で、院長に打ち合わせ行った時に、じゃあ、米軍行きますかってキャンプハンターに入ってって。
おぉ、いいね。
で、話、なんか、米軍の人が話してて、
うん
すごいですよ。で、ほんま、キャンプ安全の中入ってったら、アメリカなんですよ。完全にアメリカ。
って言うよね。
うん。びっくりするぐらいアメリカ。
そう。 だからあのキャンパーン線の周りももうその雰囲気を醸し出し始めてるから、
うん、
なんかすげえんだろうなこれって思うんだよね。
なんかね、うん、ハワイ、ほんまにハワイみたい。
おー、すげえな、そうなの。
普通に、うん、バーガーキングがあってっていう普通のメーカー。うん、
そう。でね、今回ね、どうやら沖縄のリスナーさんに聞いたんだけど、うん、どうもね、沖縄に何箇所かね、その米軍の保養所なるものがあるんだって。
ほう。
で、その保養所は地元に住んでる人と一緒に入れるんだけど、観光客が単独では入れないんだって。
う
ん、
ああ、
多分そうじゃない。
そん中にはもうまさにアメリカがあり、こう、カジノもありみたいな話らしいよ。だから来年連れて行ってくれよって言ってきたけど。らしいよ。
うわこれは、ああ、そうか、アメリカは、その当たり前なんですけど、
ね。だよね。だよね。だから、3、4箇所あるって言ってたな、その保養所が。入るとすげえっすよ、アメリカっすよ、って言ってた。あだから、要は超行きてえな、そういうとこっていう感じだよね。まあ、本当に、だから、その、沖縄と光と影っていう言い方もあれだけど、あの本当にあの真ん中辺を行くとすげえよくわかるよ。
ああ。
うん。
で、
那覇って全然違うもん、
ね。違う違う。那覇ってもう大都会じゃん。
うん。
で、
ね、
そう。だからちょうど沖縄の真ん中辺にコンドミニアムとかで2日ぐらい泊まると、もうずーっと昼間はもうあの何飛行機の爆音が響いてるもん、
ね。ああ。
やっぱ。だから、そこ泊まって初めて、ああ、こりゃ文句一言でも言いたくなるよなって思うくらいの感じ。やっぱ。うん。夜になったら一応俺泊まってた時は泊まってたけど、昼間はすごいよ。だから窓開けてらんないもん。
ああ。
うん。いや、ここ。
そうだよね。だからあれ補助出るんだよね。あの二重窓。
そうそうそうそうそうそうそう。そうそう。
ね、エアコンのやつが補助出
る。そう。で、それでようやくやっぱちょっと小さくなるけど、もう絶えずバーンって聞こえてんのよ。
はい。
ああ、こんな感じなんだっていうのはもう、行ってみないとわかんないもんね、うん、本当に。
まあ、そうだよ
ね。だから、
あの、仙台だって松島基地のそばはそうなって。
あ、そうだろうね。
そうですね。
そうだろうね。それでなんかやっぱヘリが落ちたなんだってなりゃ、そりゃ文句も言いたくなるでしょっていう感じはすげえするよ、なんか。でもまあミーハーだからね、うおー、なんかアメリカじゃんっていうさ、その、超怖えけど、かっこいいなーって言いながら通り過ぎるのよ。
なんで外人怖い。
外人怖えから。俺より身長高いやつはもうみんな怖いから、俺は。
雰囲気的にはハワイに似てるんですよね。ハワイ
だろうね。
めちゃくちゃ基地ありますからね。
そうだね。
あ、まあ、サイパンとかもそうですけどね。
そうか。
半分基地ですからね。
あ、そうなんだ、サイパンも。
グアムとか、グアムとかサイパンはもう基地だらけですよね。あれ、基地の島ですから。
あ、そうなのね。
グアムなんか俺ら行った頃、B52 飛んでた。
そうなの?B52 飛んでたの
飛んでた、飛んでた。
それもパンチあるね。
あれマンギロ船って言ってた頃は飛んでた。
ああ、そうなんだ。
B52
まだ現役だったんだ。
まだまだ現役。
お、そう、パンチあるね。
グアムはあれですよ。グアムをなんか、なんかの時に、ぐるっと島を車で回ったことありますけど、ほんと延々基地ですよ。グアムは。
ああ、そうなんだ。
そうだよね。
うん、
多いです
ね。ずーっと基地。
そうか。だから、あの、なんだっけな、あの、あれがあるじゃん、あの飛行機。飛行機っつうか、ヘリっつうか。
はいはいはい。
オスプレイ？
あの、うん、オスプレイ。
あれね。
あれもやっぱ沖縄で初めて見たもんね。ああ
。オスプレイ見ました？
見た見た。これは無理あるわ、こいつって思うよ。無理くりなんだよ、やっぱ。
ビューンって、ビューンってあの、ヘリモードから飛行機モードになる。
そうそうそうそう。いやいやいや、これはやっぱ、安全ではないよって思うよね、その、無理くりなんだよ、設計がって、やっぱ思っちゃうもん、あれ見ると。
ねえ、なんかね。
だから、あの、鶴戸沖縄のコース上に、あの、よく揉めるヘリパッドがあるじゃん。
ああ、はい。
あれが、あれがあんのよ。
ああ、
でも、そこはでも電波が入らないんだよ。だから毎回、その、それは米軍があえて、 入れるなって言ってるんじゃないかっていう説もあるんだけど、
あ
そこだけ出せないんだ。
おお。
実は。
あの、一番北ですよ。
そうそうそう、北の方。へぇ、あれは、だから、そこはね、毎回出せてないのよ。もう、たまにチラッと入り口あたりが映ることもあるんだけど。出せないの。でも、そこ通りながらやるからね。面白いよ。だから、来年手伝いおいで。あの、暇だったら。コキ使ってやるから。
絶対やめ。もう俺今年還暦だもん。
還暦か、もう還暦なの。
そうだよ、もう1ヶ月も経たねえで還暦だよ。
出たね、やっぱそうだよね。だって俺がもうあと2ヶ月で50だもん。50だよ。
そうっすね、みんなと、ね、
泣くよね。
みんなさ、ロートルばっかじゃん。
そうだよね。なんだよ50だってさって思うよね、なんか。
山本さん一番
若い？若い、僕今年48ですよ。今度49、今48。
そっか、やっぱり
いい年ですよ、もう。犬年ですから、
ね、みんなね。
もういい年ですよ。
そうか、犬年いないのか。
そうです。
あ、俺の、ま、一回りしたな。
あ、そうです、そうです。一回りしたです、だから。そうです、そうです。
で俺は、俺とは、だからが、年は1個 ?2 個したの。
70年、45年なので、学年。
45年だから、あの、1年、学年は2個なんだね。俺、早生まれだから。
ああ、
そうそう。でも、年寿司は1個下なんだ。そうか、まだいいなぁ。もう50ってショックだよ。
で、同じでしょ。変わらないじゃないですか。
いや、でもなんか、
でも、60もっとショックだ。
いや、まあ、ショックだよね。でも、48はまだいけるって感じがあるもん。
ないですよ。
50はね、
代って違うよ。
ねえ、50はさすがにもうその、
もう、
ねえ、その、
行っちゃったなって感じ。
そう。もうなんだろう、この、棺桶に入ってる感が半端ないっていうか、なんかあるよね、意識が。
ある、ある。
そう。
なんか、50って最後のあがきやんけが、60だったらもう終わりだってのあるから
さ。そうだよね。
ゆっかりさん全然終わってないじゃないですか。
終わってるよ。
イタリア行くや、何や、
そうだよね。いろんなとこ行けるもんね。
いや、びっくりしたのがさ、イタリア帰ってきたじゃん。
うん。
羽田に着いてさ、一番最初 LINE 来たのが兄貴からでさ、
うん。
いや、母親入院して、あと一週間ぐらいしか多分持たねえなっつうのがさ、一番最初。
大変だったね、それも。
そうだよ。
うん。
そんでさ、次の日行ったら、まだ、あ、まあ、元気でいたんだけど、その次の日に、こう、死んだもんね。
あ、そうなの？なに、もともとずっと入院してたとかそんなんだな。
いや、違うんすよ。うん、まあ、でもよ、ほら、透析とかずっとしてた。
ああ、なるほど。そうか。うん、
なら、もう何かなったらやばいねって言ってたんだけど、うん、おびっくりしてたもん。その時もあったさ、社員の結婚式まで入ってて。
うん、そうだよね。だから、お母ちゃん亡くなったって、ね、そうなんだよ、聞いたけど、Facebook にその結婚式映ってるから、この人、
そうなんだ、
この人何やってんだろうってちょっと思ったもん。
そう思いました、僕も。この人何やってんだろう
と、結婚で結婚式で、その後、通夜やって、葬式やってんのよ。
そうか。まあまあ、でもその社員、まあそうだよね、社員の結婚式で、まあしょうがないよね、それは、ね。
もう一応主賓の挨拶じゃない。
そうそうだね、それはね。
いやいや、その後すぐに金沢行ってたとかさ。
うんうん。
わけわかんないもんさ。
全然元気じゃないですか。
元気じゃん。
ほんでこれ今週なんてずっとほら、なんか北海道行ってたしさ。
すごいね。いろんなとこ行ってんね、なんか。
北海道どこ行ってたんですか？
北海道の室蘭。
あ、室蘭。
室蘭か。いいね。いや、北海道行ってきたいんだよな。
いや、室蘭なんて、ほんとね、何もないって言えば何もないよね。
あ、そう。
びっくりするほど。
鉄ですよね、もともとは。
うん、鉄です。
そうだよね。
東室蘭。東室蘭っていうのに工業大学があるんです。
うん。
そこに、いや、お客さんなんで、そこに行ってきたんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん。なんだろう、名物のなんか、カレーラーメンっての食ってきました。
うまいの
うまいって言えばうまいんだけど。
まあ、そう。味が想像できるようなネーミングですね。
だから、ね、想像の範疇は超えないわけない、
ね、まあまあ、超えないよ、
ね。まあまあ、そうだよね。カレーにラーメンだもんね。
カレーラーメンだよ、だって。
う
ん、
まあ、そうだ
よ、ね。わかるじゃないです
か。そうだね。
うん、
そりゃそうだわね。
私、だから、北海道、北海道、だから、前回の収録からまた日本偉いことになってますね、ずっと。ずっとですね、北海道もですけど。
そうだよね。北海道がなっちゃって。
沖縄だって相
撲だ
ったじゃん。
うん。
だって沖縄の、私が泊まったホテルの、なんか、屋上に風呂あるとこなんだけど、なんか、すごいことになってた。
うん。
ドアがなんか、ガムテープでなってたりとか。
まあまあね、まあでも、台風とかああいうので、あまあでも、そっか、地震もあったけど、台風とかやっぱ沖縄はもう建物しっかりしてるからね。
うん、
で、その。
でもなんか大きかったみたい。
いや、でかかったとは言ってた。でも来ること前提ではあるから覚悟があるけど、うん、北海道はないじゃない。
まあ、そうそうそうそう。
あれはやっぱ辛いよね。で、やっぱ、電源が来ないっつうのは。
けど、やっぱ北海道も建物強いんですよ。
あ、そう、ああ、雪であれだから。
北海道に雪があるから、
あ、そうか。
建物の強さは半端ないですよ。
ね、あ、そういうことか、強度はあるんだ。
うん、だ今回って北海道の雪で大きかったんですけど、
うん、
その、液状化したとこは悲惨なことになったんですね。
うん、見たいね、見たいね。
地盤がダメなんだけど、建物はね、ほんまに強いんですよ、やっぱ。
あ、そうなんだ。
半端ないですよね。全然違いますよ、やっぱり。
だからやっぱ電源だね。まあ今回でかかったのは電源だよね。
そうだ。
ああいうことで全部がダメになっちゃうんだっていう。
だからすごいことだよね。
どうなってんだよっていう感じだね。
だからあんまりあのでっかいの一つやっちゃうと全部バランス取れなくなるから全部止めるみたいね。
そうだね。
だから
本当にあの、発電機持っとく方がいいよ。
もう本当だね。
俺はもう絶対6日間は生き延びられるって思ってる。
全部全然いけますよ。
もう全然いけますよ。全部寄せ集めれば、うちはもういっぱいあるから。で、携帯キャリアももう各キャリアあるからね、2個ずつぐらいは。もう何でも来いだよっていう。うん、そうだよね。だから大
変。いざとなったら車で住めますもんね。
そうそうそう。そうだもう全然大丈夫
よね。
うん。車の中に。
足伸ばせるでしょ、あ
の車。伸ばせる。まあ、二人三人ぐらいは頑張りゃ、どうにか寝れるから。まあ、大丈夫だろうっていう感じはあるけど。まあ、でも、やっぱ、本当なんか、そういう感じなんだねっていう。もう、だから、どこで何があってもおかしくはないんだろうなって感じがするね。なんか、怖いもん。
そんな感じだね。
うん。だから、ひどくはないけど、たまにやっぱり熊本の辺とかまたちょっと揺れたりとか。
しますよね。
するもんね、なんか。
うん、
そうやって考えるとあれだね、大変だね、災害ボランティアセンターの
方。そう。
今年は大変でしたね。
大変だよね。
まだ岡山やってますし。
そうだよね。
まだやってるんですよ。
そりゃそうだろうね、岡山。
で、北海道も今やってるんですよね。
あ、やっぱり北海道も行ってるんだ。うん、まあそうだろうね。
行ってます。あの、ボランティアっていうより北海道って、その、ダメになった家が住めないんで、仮設住宅の岡山県より多いんですよ。
お、実は。そうなんだ、へぇ、
で、岡山は、マビ行ったんですけど、僕も。岡山は、仮設自体はね、そんな多くないんですよ。結局、その、みなしか、あの、被害が局地的なので、その周りの市とかの、に住んで、で、のアパートを借り上げて、そこに、あの、みなし仮設で住んでるとかっていうところに、いわゆる仮設住宅はそんなにないんですよね。
なるほど。
で、なんですけど、北海道はそれもないので、そのみなしも減ったくれも周りに人が住んでないので、
そうだね。
仮設作らなあかんくて、
お
で、北海道の仮設はまた大変で、
あ、そうか。
いわゆる仮設住宅じゃ絶対死ねちゃうんですよね。
うん、
全然。そんな、石巻でも寒くて死ぬ方も、
そうだよね。
あれは無理だよね、北海道じゃね。
無理ですよ。
だからもう仮設っていうかガチで作んないとダメなんだ。
うん、けど、うん、ガチで作るっつっても、うん、もう1個あたり250万で金額が決まってるんで、
うん、
作る金額って。
うん、
せやから、その、初めてなんですよ。越冬仮説っていうのに。
そうだろうね。
あ、
う
ん、
で、そこの、まあ、あの、集会場に物資入れるとか、なんか、うん、あの、うん人々が移ってくるんですけど、うん、その、避難先から、
うん、
そこに、あの、最初の何日間の灯油を支援するとかっていうのを今やってるんですけど、うん、けど、やってみなわからん感じですよね、ほんまに。
そうだろうね。
この、越冬仮説は。
でも、それはちょっと予断許さないかもしんないよね。
うん。
うん、なんかたまんないな、それな。
それもやっぱそのまあ250万まあ決めないといけないんだろうけどね。
うん。
どうでも多分地域によって全然違うよ多分。
いやそりゃそうだと思うよ。
で、うん、一方でその岡山の、うん、そうあのマビあの倉敷市の真備町からじゃないですか。
うんうんうん、
で真備の横に総社市ってあるんですよね。
あるね。
あの、うん、工場が燃えたとこ。
うんうん。
で総社は総社の仮設も同じようなことやってるんですけど。うんで、そこで、なんか仮設のその、集会所に物資を渡す、引き渡し式とかっていうのがあって、行ったんですよ。
うんう
ん
うん、
その式典に。
うん、
これで呼ばれて行って、うん、で、見たら、めちゃくちゃ立派なんですよ、その仮設。
ああ、見た見た、あの写真だね。
そう、木造の、で、すっごい立派で、これ、なんか、どっかのおしゃれなロッジじゃない、ロッジなんちゃうぐらいの感じで、
うんうんうん、
2階、ロフトがついてて、で、うんどう見てもうちの家よりしっかりしてる作りで、
うん、
で、なんじゃこれと思って話聞いたら、いわき、福島のいわきで使われちゃってた仮設をそのまま持っていったんですよ、総社に。
おー、そう。
いわきで使うのが終わって、うん、もしもーし。
あ、いや、いい、いや、いい、もう復活した。もーしもーし。
もしもーし。
あら、いや山手くんが退出になったね。復活するかな。あ、でも、いわきのやつを、あれなんだ、使え、そう、いいよね。やっぱそういう風にした方がいいかもね、うん、なんか。
いや、でもね、うん、そうでもしない限りさ、みんな同じもの作ったってしょうがないの
し、ね。いや、そう思うよ。いや、やっぱその、
う
ん、
そっちもしょうがないし。
ねえ、その土地の気候に合わせたりとか、やっぱいろいろしないといけないからね。
そうなんです
よ。そりゃ沖縄で、まあ、ないけど、仮設作るのと北海道で作るのとは、訳が違うからね。
そうだと思うけどね。
そうか、越冬か、そりゃ大変だよ。
え、まあ。なんだって、だってやっぱりこっちがでも相当寒かったからね、ブーブー出てたぐらいだから、ね。
でしょ？
そりゃ北海道は無理だよ。
無理だよね。どうすんだろうな、ほんと。大変だよ、それ。
そういうのがさ、逆に言ったらよく、なんだろう、ニュースでやらないよね。
やらないね。あの、ほとんど流れないよね、やっぱ。
そう。そういうの怖いよね。
怖いね。
こういうのを忘れられると困るってやつなんだよね。
そうね。やっぱその、一過性の感じは良くないよね、やっぱ。
やっぱりね。
ちょっとずつでも情報流れてこないとね。
あ、そう、戻りました。
あ、復活した。
うん、
ちょっと、米軍の陰謀で、
うん、
Wi-Fi が落ちました。
そうね、いや、でも、そうね。越冬仮説は大変だろうな。
そう。それで、その、うん、福、あ、さっきの、戻りますが、
うんね、
いわき市で使ってた、
うん、
いわき市で使ってた仮説が、
うん、
使い終わったからって言って、
うん、
で、持って行ったんですよ。
うん。
うん。
で、それがまたすっごいしっかり、なんとか作りとかっていう作りで作られてて、
うん、
すっごいしっかりしたやつで、100年、大工を読んで作るんですけど、
うん、
へ
その、大工じゃないと作られへんけど、大工が作ったら100年持つっていう、
うん、
100年持つって、それは一体どういう仮説じゃないと思うんですけど、
うん、
けどなんかすっごいしっかりしました。
で、そうなん、
結局、今ってプレハブがやっぱ全然日本中で足らないんですよね。
うんうんうんうん、
あの、オリンピックとかもあって。
うんうんうん、
で、その、全然仮説が作れるの間に合わへんからっていうんで、
うん。
で、その、総社市って市長がなんかすごいやり手で、
うん。
うん、
で、なんかね、あれなんですよね、あの、熊本の、
うん、
熊本の地震の時に、益城で、
うん、
益城町に、うん、あの、体育館あったじゃないですか、
うんうんうん、
体育館です、地方センター。
うんうんうんうん、
あそこに、総社市の人がいっぱいおったんですよ、そう言われたら。
あ、そうなの？大したもんだね。
なんでこれ総社の中いっぱいいるのかなと思ったら、うん、あの、熊本の時に野口健っているじゃないですか、登山家。
うんうんうん。
はいはいはい。
野口健が、
ね、
うん、そうそうそう、野口健が、うん、コールマンかどっかで組んで、
あ、あったね、やったね、テント。うんうんうん。覚えてる覚えてる。
あれは野口健が、総社市と組んでやったんですって。
で
総社市は別に縁もゆかりもなかったけど、うん、そういう災害支援をせなあかんからって市長が決めてやったんですって。
うん
うん、
で、職員足らないからって職員の派遣もしてみたいなことをずっとやってる市長で、うん、これやり手なんですよ。もともと橋本龍太郎の秘書がなんかやってるらしいんですけど。
あ、なるほど。
すごい。
いや、やり手だね。
そういう支援をすごいやり続けてて、
うん、
で、
うん、
いわきとも関係があって、
うん、
で、自分とこはそうなって、
うん、
で、仮説がないからって言ったら、いわきが、うちのもう終わるから持っていったらどうって言って持っていく、
素晴らしいじゃん。
素晴らしいね。
すごい、すごいいい話なんですよ、これ。
うん、だからやっぱ全然関係なくても、やっぱりしっかりそういうところにコミットしとけば人は育つしね。ノウハウは溜まるしね。
本当にそう。だから、あの、総社があって、その隣が倉敷市じゃないですか。
うん、
で、倉敷市の市長っていうのは、
うん、
なんか、総務省かなんかの、
うん、あの、の
官僚なんですね、
うんうん。
で、総社の方はそういう市長で、うん、かなり大分差があるんですよね。
うん。
うん、お
だから、総社の方の仮説はそうなってて、倉敷の方の仮説はいわゆるプレハブの仮説がわーって
なる。なるほど。
で、まあ、その人も言ってたんですけど、その災害が起こった時の対応のノウハウだったりとか、経験だったりとかっていうのは、やっぱりその前にやっておいて、つながりを作っておくことで、それが生まれてるって言ってはりました、
ね。うんうん、あ、そうだよね、だから何人かやっぱそういうところにコミットして、やっぱりそういう状況を見て、うん、頭の片隅になんとなくその準備ができてるかどうかは随分違うもんね。
う
ん、
違う
ん
ですよ、
違う
んですよ、うん。
そう。そうなんだよな。だから本当に、だから今回の中国地方の件も、やっぱあの、特に広島なんかは、福岡市がやったやり方なんかをしっかり学んどけば、いろんな支援の仕方やれたろうって思うんだけど、福岡のあの、高島って市長のやり方はすごい良かったからね、見てて。
ああ、やるときね。
うん、見事だったもんね。この市民に集めるのももうなんか一箇所に全部持ってこいっつって、もう名前書くだけでトントン置いていけみたいな感じで大量に集めて、ヘリで直接運んだりみたいなの、ガンガンやってたから。やっぱああいうやり方をコミットして学んどくことは本当に今から重要だって気がするんだけどね。
うん、教えてもらえばいいのにね。
うん。
だから、総社はそれやったらしいんですよね。何でもやから持ってこいっつって。
ああ、いいね。
人足らんってなったら地元の高校生の女の子がなんか出てきて、
うん、
私やりますって言い出して、
うん、
で、ずっとそこで物資仕切ったって
。ああ、いいね、いいね。そういうことだよ、本当に。
ああ、でもそうなんだよね。なんか阪神大震災でもそうだったもんね。若い子がいきなり出てきて仕切り、うん、なんかね、50とか40のおっさんが、高校生に仕切られてた。
うん、ああ、いい、でもいいことだと思うよ、本当に。そういう時に生き抜く力は年齢じゃないからね。うん、
そうだね。
うん。と思う。だからやっぱ本当もっとそういうものを学べばいいんだけど、まあ報道する側も出てこないしね、やっぱ。
だから今何もね、出てこないからね。
そうなんだよ。だからそういう意味ではだよ。だからあの例のさ、山本くんが出てた NHK 大したもんだなと思ったよ。なんかさ。なんかちょっと若干笑っちゃったけど。
なんか知り合いと恥ずかしいっての
は、ね、そうね、あの、
恥ずかしいです
よ。うちわで見てると、あの、やっぱちょっと笑えるんだけど、あの、大したもんだなと思うよ。
それは何なんだろうね、うん、それは何なんだろうね、なんかね。
大したもんだよ、なんかもう。
やけど、やっぱ、 テレビってすごいなと思うんですけど、うん、あれオンエアなって、
うん、
直後にうちの親のところに3本くらい電話かかってきたらしいですから
ね。そうだろうね、そりゃ。
もう、何じゃ、金やるからって。
いやいやいやいや、出てる出てるよ、出てるよって、
うん。あ、それね、それ、ね。
そりゃそうだろう。
あ、お金くれる人もいましたけど、もちろん、寄付します
よ、うん。それが大切だよね、だってね。うんうんうん
ほ、うん、で、あれ、あれで、
ね、
うん、だからさ、NHK さんがずっと撮ってた当時の映像と一緒にああやってやってくれるのはすごいありがたかったね。
あれはすごい。あれはびっくりしましたね。
やっぱさすが NHK だねっていうか、まあ、絶えず回してんだな、この人たちって。
うんうん
で、やっぱそのね、山本くんから話は聞いてたけど、その時の映像は実際には見れてないから、
うん
あこういう感じだったんだとかっつうのがあれ見てやっぱ分かったもん。
あれはね、うん、本当に、あの、なんていうんですか、あれ取材自体、ロケ自体は、
うん、
ロケはね、3日ぐらいなんですよ、現地ロケは。
うん、
だけど、
うん、
取材自体は、2つぐらいかけてるんですよね。
だろうね、時間かけてるよね、絶対あれは。うん、
で、僕自身のインタビューも、うん2回やって3時間ずつぐらいやったのかな？
おうおうおう
やってるんですよ。で、あれ、あの自衛隊の人が出てきたんですけど、うん、あの当時、
うん。
その人とかはわざわざ長野かどっかに、もう自衛隊辞めてはるんです
けど、長野かどっかで農家されてるかなんか。
農家か。なんかされてて、うん、わざわざ来て、撮ってみたいなんで、うんめちゃくちゃ手間かかってますよ。めちゃくちゃ手間かかってる。
だろうね。
NHK じゃないとやれねえ、
まあ。やれないと思う。
いい番組やし、1時間45分の番組でしたけど、
うん、
でそこで、だって日曜日の朝ですよ。日曜日の朝の、うん、まあ言うても、まあ言うてもって言うとあれですけどね、うん、そんな、普通の民放やったら、ドラマの再放送か、
そうだね、
なんか3人ぐらいのバラエティで終わっちゃうとか、
そうね、ジャパネット高田ぐらいで終わってるんだけど、やっぱそこにちゃんとお金とかしてだからやっぱり残さないといけないものをちゃんと残していくっていう、
うん、
そのやっぱまあだから NHK 気に食わないこと多いんだけど、
いやでも最近再放送がすげえ少なくなったよね。
うん、
それが腹が立つんだよね。俺は何度か知んないけど。
そうか、
昔ね、あのあって思っても、
うん、
必ず2回目再放送したのに、今ってね、それで金取ろうとする。
いや、まあそうなんだよね。NHK アーカイブで、みたいな感じになってからね。
こいつら、てめえ金払ってんだから、見せろ、この野郎とかって思う。
で、NHK アーカイブもでも、大したのないじゃん、みたいな感じなんだけど。
そうなんですよね。うん、NHK アーカイブ中断版なんですよね、これが、ね。
そうなんだ。
だからどうせだったら全部見せるんだろうと思う。うん、
でも、いやまあ、そういう気に食わない点は多いんだけど、でもやっぱ、ああいうのちゃんと作っとくノウハウを、やっぱ、未だしっかり持ってるっていうのは、やっぱ、まあ、さすがだよね、っていう感じだったね、なんか。
だけど、
う
ん、その、最初の取材やりますって言った時から、何回かやり取りをするんですよね、うん、こういうことを。で、あの、奇跡の災害ボランティア、石巻モデルって本があるじゃないですか。
うんうんうん、あれね。うん、
あの、で、あれを、うん、あれが企画のベースのベースになってるんです
よ。うん、そうだろうね。うん。
で、あの本からずっとめちゃくちゃ読んではるんですよね。
ああ、読み込んで
る。で、そっから、読み込んでるんですよ。で、そっから、その、うちのホームページとかの資料を全部引いてきて、
うん、
で、3月11日地震が起こって、
うん、
山本さんは3月16日だったか17日だったかに石田が行かれますよねって言って、
うん、で
その後一回帰ってきますよねとかって、僕全然覚えてないんですよ。
うんうん、
それ覚えてないよね。
そうだ、そんなもんだよね。
そうでしたっけ、そうでしたっけ、
絶対
だから、資料系はめっちゃ詳しく調べてあるんですよ。
うんうん、
だけど、当たり前の話ですけど、うん、全然業界のこと知らんのですよ。
ああ、なるほど。
びっくりするぐらい。
うんうんうん。
その、いわゆる、うん、なんていうんですか、資料はめっちゃ調べてるんですけど、
うん、
それ以外のことは何も知らんのですよ。
うんうん、
うん。
で、そうやって、そうやけど、で、インタビューも結構微妙だったんですよね。大丈夫かな、
うん、
みたいな質問。
うんうんうん。
で、答えてて、
うん、
で、まあ、ちょうどマビの、あの、災害が起こった後だったので、
うん、
まあ、それも含めて、
うん、
で、企画を、こう、最終的に今の災害ボランティアの方に振っていくみたいな方に、企画が変わっていくんですけど、
うん、
だけど、 何も知らん、大丈夫かなっていう質問をするんですけど、番組としてはガチってまとまってくるんですよね、
うん
うん、やっぱり。
うん、
で、それはすごい。いや、やっぱね。
いや、あのね、うん、そのね、インタビューって難しくて、意外と知りすぎちゃうと、取材する側はね、ある程度答えを予測して、
あ、
そっちに誘導するような質問やっちゃうのよ。これ、俺もやるんだけど。
あ、そう、そんな感じ。けど、それがない。
うん、な、そうなのよ。だから、全然知らない。そう、全然知らないから、とんでもない、なんか、ピンボールもあるんだけど、この内角をグッと攻めるのも、なんか出てるのよ。で、
そう。
そのね、素人の人が見たらさ、素人の人の感覚で質問してもらった方がいいよね。
うん、そう。それでね、その内閣を、のやつだけを集めたら、ああいう感じにガッてなるのよ。
そうそうそう。
だから数いるの。
そうか、そうか。
だから、山本くんの答え方見て、絶対これ長い時間撮ってるなっていうのはわかるもん、やっぱ。それくらいもう、なんだろう、準備された形のインタビューじゃないから、
そうなんですよ。そうなんですよ。
ねえ、あれ、多分、いろんな会話の中にはまってる適当な言葉をパーンって抜いてるから、作られてない感があるのよ。
そうなんですよ。
うん。
だから、僕も、うん、どう答えるかってすごい難しくて、
うんうんうん、
言うても8年前の話ですから、
うんうん、記憶もね、
災害支援、うん、災害支援の、現場も変わっていってるし、うんうんうん、記憶も曖昧やし、うんで、もっと言えば、ピースウォーとかやったっていうふうにはなってほしくなかったんですね、番組として。それは、少なくとも僕が作ったもんではないので、
うんうん
うん、で、ピースウォーさんがすごい頑張りましたっていうふうな番組になると、やっぱそれはそれでまたハリエーションが起こるので、
そうね。
で、それとかも考えながら答えていくんで、歯切れがいいとこもあるし悪いとこもあるんですよね、
うんう
ん。で、それに、向こうは、番組としては、うん、僕に彼らがこだ、僕が出るのにこだわったのは、うん、阪神淡路があって、うん、山本くんっていう人が行って、こうやって作っていきましたっていうストーリーがベースにあるので、うん、
あ、はい、
だから絶対僕が出なあかんっていう形だったんですね。
うんうん、それが元になって、
そうなんですよ。あの本の主人公は僕なので、
うん、
で、そう、だけど、そうはなりたくないっていう、かわすような答えをすごいするんですよ、僕は。
うん。
です。だけど、そこの部分も、こう、汲み取りつつ、うん、ちゃんと答えてる風になってるっていう番組の仕上がりはびっくりしましたね。
うん、編集の技術だよね。うん。と思った。だから、本当に自衛隊の人もそうだし、山本くんもそうだし、社会福祉協議会の人だっけ、
安倍さん。
うん。あの人の答え方もやっぱり自然だから、はい、やっぱかなりしやってんだろうな、これって。
うん。うん、
すげえ思ったね。
すごいやっとり時間かかりました、
う
ん、あれは。
だと思う。だから、ほんと知りすぎてることがいいのか、だから、例えば文章にするなら多分そっちの方がいいんだけど、映像にすると、やっぱちょっとした表情とか答え方で、こいつ作ってんなみたいな感じあるから、それが果たして本当のインタビューかっていつも疑問になるのよ。だから、これ選手インタビューするときも、なるべく俺を石と思ってくれって思うんだけど、知りすぎちゃってたり、こっちに何らかの思いがあったりすると、もうそれが出ちゃって誘導しちゃうんだよね。無意識のうちに。で、それを、相手もなんとなくそれ察しちゃうから。
答えてる方も、あ、僕こう答えてほしいんやろなって思う。
そうそう、そこを、ね。
そう。
で、そうやって落ち着けるみたいなのをやっちゃうんですよね。
そう、やっちゃうのよ。だからそれ意図してやらせってことではなくて、記憶が曖昧だったら、あ、そうか、あ、そうだったかもしんないですねって言っちゃうのよ。それはしょうがないじゃん。でも、冷静に見ると、それって本当のインタビューかなーって思うことってあるのよね、やっぱ。
はいはい。
これ、ちょっと違うよなって感じになるのよ。
だから本とか雑誌とかのインタビューとか新聞のインタビューとかはよくあるんですけど、
うんうん、
いわゆる番組、あとニュースとかラジオとかもあるんですけど、
うんうんうん、
いわゆるああいう特集番組みたいなのはほとんど出たことないですよね、
うち。
で、 時間かけるなと思って、手間かけるな、やっぱ金持ってんなと思ったんですけど、うんうん、やっぱそこに至るまでの、うん、その、うん、まあ、それ、ね、プロですから当たり前なんですけど、うん、持っていき方とか、それをこう、意識、僕がの答え方だったりとか、僕の喋り方だったりとかを、うん、引き出すための時間っていうのをかけながら、やっぱうまいですよね。
うまい、うまい。
うまいなと思いました。
うん、そう。だから本当にその作られた感がない。あの、なんつうの、うん、情熱大陸感がないっていうか。あの、あるじゃん、うん、あの、ケイスケ・ホンダみたいな。あのくだり、
だったみたいな、ね。
そう、あのくだり明らかに、もうそういう、あれじゃない。それしょうがないんだよ、本当に。
あれはあれ
ですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。でもやっぱそのディレクターのセンスで、いや、そうじゃないんだよ。やっぱその素で何が起こったかを知りたいんだよってやると、やっぱり長い時間回して、その中でやっぱり本当に、あ、これは本能で出てるなみたいなものをパーンって繋いでいくと、やっぱ、なんとなく現実に近い感じが出てくるっていう感じなんだろうな、うん、これとは思ったね。だからそうなんだよ。だからその、ね、山本君が答えてる感じとか見ると、ああ、なるほどねっていう説得力があるから、よかったじゃん、これっていう感じだったね、見てて。ただやっぱ画面がアップになった時の、やっぱバカボンのパパ感が、もう半端なく増してるなと思って。
あれね、うん、今僕メガネしてるじゃないですか。
おうお
う、あの当時コンタクトで、
おうおうおう、
当時よりもやっぱ太って、で、髭剃ってるんですね、普段は。で、最初打ち合わせの時に、ちょっと違いますねって言われて、イメージが違うって
言われた。違うって言われたんだ。
言われました。いやけど、その、あの、気使って言わなくていいんでって言うんですけど、もう、なんていうの、本当に、その、無言のプレッシャーで、あの、メガネは取ってこい、髭伸ばせって。
まあ、そうだよね。
綺麗になるんじゃねえよって。
あの時、あれ、オンエアだった直後に、フェイスブック上げてるんですけど、もう一個別で、僕、香港、マカオのテレビかなんかで、あの、横の方で、ジャパクレーザーが出てるんですよ。で、それは普通にネクタイ締めて、メガネかけて、世界一のプロモーションのテレビをやってるんですけど、それとのギャップがやっぱすごくて、うわ、ちょっと、で、NHK の方はもう、明らかに無言で、無言、絶対創生とは言えへんし、気づかなくていいですよって言ってるんだけど、絶対撮影の時はメガネ取ってこい。で、火が消えのば。
まあそうだね。やっぱ若干やっぱその、
薄汚い格好
を。そうそうそう。やっぱその当時に寄せてほしいよね、ディレクター
として。あの、スーツネクタイなんかとんでもない話。
そう、ネクタイはダメよっていうか、満点で。
そうだろうね。
思わず髭伸ばしましたもん。
そうだろうね。
一週間くらい。で、撮るのに、あの、撮影に行ったら、うん、ご協力ありがとうございますって言われました。
やっぱそうだろうね。まあでもそりゃそんなもんだよね、本当に。だからやっぱりそのリアリティが違ってくるから、やっぱなんか。
ちょっとイメージが違う。ちょっとイメージ違いますねって言われましたもん
ね。そうだろうね。そうなんだよ。
悪かったなって言ってくれるよね。
そう。で、それとともに、やっぱりなんだろうな、あの、しんごくんのいい感じ感。
ええ人すぎますね、あれ。ちょっとなんか、どこまでええ人で作られてんねん、みたいな。
ああ、でも、ああ、いや、まあ、だから、ちゃんとバトンタッチできてんだっていう感じが。まあ、
それはね、
うん。すげえあったから、ああ、もう彼が回しているのね、っていう感じがね、すごい出てたよね。
今回ロケに行ったのも全部含めて、購買者だったので、行って、ずーっと作っていったのが。だから途中、最初の当時のことっていうのは僕が、
そうだよね。
けど、あとはずーっと購買者の方に。
そうそうそうそう。未来はもう彼がっていう感じだったから。
それもうまいんですよね、
作り方が。うまい、うまかった、うまかった。
作り方がね。
だからやっぱそれを現場でディレクターが感じたんだろうね、多分。って思ったね。
結局、マミまで来ましたからね。あれ、全然予定なかったんで、ね。
あ、やっぱそうなんだ。
もちろん。だけど、今の災害につなげへんかったら、その当時のこと、当然、あれ、番組の趣旨としては311のアーカイブなので、 だけど、こっちとしては、やっぱり今の災害がどうなってるか、うん、で、今どうやってるかっていうことをぜひ出してほしいって言って、
うん、
で、かなりね、構成が変わってるんですよ、途中で。
あ、そうだろう。
結局、マビの部分が最後の10分ぐらいマビの話やってますからね。
うん、
うん。ちょっと、自然される側としては、そっちが入れたいもんね。
そうなんですよ。そうなんですよ。やっぱり、もちろん石巻で何が起こったかっていうのは、残しておらんのは非常にありがたいんですけど、うん、だけど、こっちとしてはやっぱり、今やってることだったりとか、
ね、
そこから8年経って何が変わったのかっていうことも含めてっていう部分の視点がやっぱどうしても欲しかったので、
うん、
かなりそこはいろいろやり取りしたんですけど、
うん、
で、結局、石巻のロケは決まってて、石巻のロケやって、その後、小林がお金を取ってもらって、そこにわざわざ来たんですよね。
うん、
わざわざ来て、1日半ぐらいかな、うん、一緒にいて撮ってみたいな感じですよね。
ねえ。だからもう本当にそういう意味では、いい感じに、な、ディレクターさんだったんだろう。ねえ、あれは。いい作りだったと思うよ。
ありがたい話です。
うん、と思った。だからまあ、マビでね、いろいろこう、買って押してる、ね。
そうですね。
ね、彼の感じとかよく、
そうそうそう。そうそう。進みましたみたいな感じですかね。
で、やっぱそれは今も現在進行形ですみたいな。
うん、
その、結びも見事だって、うん。
見た目がね、小林君の方が全然いいんですよね、僕より。だから僕じゃなくて小林君も大
人。いいと。なんかその、インテリって感じがするよね、なんか。
もうね、本当にね、テレビとかで、ね、写真とかでのもう嫌なんですね、今もう。ちょっともう人様に探せるようなお顔じゃございませんっていう気がすごいしてて。
そうなんだよね。
でも代表って必ず出なくちゃいけないんだよね。
う
ん、
まあしょうがないんですよね。ね、
そうなんだよ。
いや絶対見た目で言えばもう小林くんの方がいいからもう小林くんどんどん出してくれっていう感じなんですけど、
ね、
正直。
まあね、まあまあ、でも本当ね、いい形にあれでバトンタッチして、ああ、うん、今こんな風に動いてんだっていうのも、まあなんとなく見てるとわかるし。
うん。
うん、なんかね、初めて、会った時よりやっぱたくましくなってんなと思いながら見てて。
まあね。
結構経つもんね。
経つもんね。
もう7、8年ですからね。
そうだよね。
かなり励ましたけどね。
まあまあね。苦労してんだろうなとは思うけど。
ひどい。ひどい。
いや、だっていや、いや、もうやっぱね、良くも悪くも年取ったなっていうか。
うん。
でもやっぱね、その責任者としての何かが明らかにあるから、見てて。
うん。
いや、初め会った時なんか小賊みたいな感じだったんやーと思いながら。
ひどい。
ねえ、このお兄ちゃん大丈夫かよみたいな感じすらあったけど、わあ、立派な恩だわーって思ったね。
うん。
まあ、でもあれは、まあ、いいアーカイブになるんじゃないの、ほんと。
うん。あれはすごい、いいね。いい番組、うん、初めてですね、あそこまでちゃんとやってもらったのは。
そう思う。
初め
て。あれをさ、だからまたさ、例えばそういう記録として自分残したいから自分たちがお金出して作っちゃうとまた変わっちゃうのよね、うん、なんかニュアンスが。
あ、全然ですよ。全然
ね。ね、
うん、
だからやっぱああやって第三者といろんなやり取りしながら向こうの意向とこっちの意向をすり合わせてちょうどその中間のものができてくるっていう感じはするから、うん、いい作りだったよねって思うな。
自分のところで作ったやつは、うちも何本かありますけど、うん、1時間ぐらいの活動記録みたいな。
うんうんうん、
自分のところで、それを結構、本物のヘンプロ入れて、うん、うちは金出してなくて、
うん、
お金くれてたところがそれで作ってくれたんですけど、
うん、
ええビデオですけど、うん、良すぎますよね。
そうだよね。
美化してるんですよ、
うん。
うん。いいとこしか出てけへんし。ま
あ、そうなんだよ。
うん、
そうなっちゃいがちなんだよね。そうじゃなくしようと思ってもやっぱそうなっちゃうから。
うん、
その辺がやっぱ難しさだと思うね。ああいうものを撮るの。
まあ、ゼル、まあ逆にゼル、あれ、一本作るのに何もかかってんやろと思うんですよね。
相当なもんだと思うね、ほんと。うん、
ね。
大変だと思うよ、あれ。
でもね、視聴者から金取ってんだから、やっぱあのぐらい作ってもら
う。あ、いや、そうだと思う。やっぱ、ああ、こういうのをちゃんとやってよとは思うよ。
うん、そう、そういうことだと思うんだよな。
ね。
うん。
だから多分だからいやだから NHK アーカイブから大したことないからあれなんだけど、多分北海道は北海道の NHK 局でいろいろやってるやつらいると思うんだよね。
やってんだと思うんだよ、ね、
うん、それをなかなかこっちで見れないから、やっぱ NHK アーカイブはそうやってなんか全国のあれ見せるようにしてくれよとか思うもんね。
あれは NHK の宮城なんですね、制作。
うん。
で、あの枠って宮城と岩手と福島の NHK が、順繰り順繰りでずっとやってる枠。
うんうんうん。
だから、制作自体は宮城で NHK で、
うん、
で、まあ、制作会社は東京の会社でしたけど、
うん、
まあ、そういう、うん、やっぱり地方の NHK は自分のところでそういうの作るんですね、やっぱり。
そうそう。
でも、あれ多分予算あるんだよね。
うん、地方にもね。
そうですよね。
うん。うん、だからやっぱり NHK にはそういう、なんだろうな、あれが残るんだろうね、能力。
いや、まあ、こうやって、すごいええもん作ってもうと言うのもなんですけど、うん、NHK、金余りまくってますよ。
そうなんだよ、そうなんだよ。だから NHK アーカイブ力ぐらいはタダにしろよって思うんだけど。
いや、ほんと思うけどね。
ねえ。
いや、だってさ、金取って今20ドルだろ、それどう見た
って。そう。だから、ね、あれじゃない、やっぱ、その世帯数によっても、取り始めたりとかガンガンするから。
うん、なんかさ、
いや、それ、そうなのよ。そう、ホテルにも払えとか、まあ、そりゃわかるんだけどさ、っていうね。儲けすぎちゃダメくないって思うじゃん。
いや、ほんと思う。
うん。
めちゃくちゃ金余ってると思いますよ、多分。
そう思う。
黙って黙ってしょうがないから、まあ 8K だ、なんだあかんだってやってるんでしょうけど。
そう。
めちゃくちゃ余ってるんだと思います、あれ。
そうだね。だから、まあ、ほんとそういう意味では、ああいうドキュメンタリーとかね、まあ、だからほんと、ほっときゃジーババしかもうテレビ見なくなるんだから。そういう、ね、そういう時にやっぱそういうコンテンツが作れるかどうかってすごい重要じゃない。この、世の中にぐっと迫っていくみたいな。だからそういう意味ではやっぱほんとそういうのを大量に公開して過去のやつとか全部見れるようにしとけよって思うけどね。
そう思う。
そうなんだよね。ほんであれなんだよ、BS とかでもいい番組やってるんだけどさ、いつやるか全然わかんないんだよね。
だから再放送なくなって何が困るかって。あって思って、普通に待ってたわけで、前は。
うん。
そうすると、関西放送あったわけですよ。うん、ところで今、それもないからさ、見逃すとさ、もうないんだよ。
そうなんだよ。そこが大変なんだよね。
もう、お前らさ、それ、いい加減にしろよって言いたくなるよな。
うん。
金払ってんだからさ、こっちはさ。
そうだよね。だから、そういう意味ではやめて、まあ、だから、気に食わないんだけど、すげえなとは思うよね。あ、でもあれなんだよな、クリラジも大昔テレビ山口で1時間がっつりやってもらったんだよね。あれもいい出来だったね。なんかあれみたいよ、国立図書館かなんかに収蔵されてるらしいよ。
おる
だから要はさ、インターネットでメディアをやりだした創世期だから、クリラジの初期って。で、そのタイミングでたまたまなんだけど、911にぶつかってたのよ。そんで、当時のディレクターが、もうほぼ1ヶ月、2ヶ月ぐらい毎週来てくれて、ほんで、特になんか、まあ、最後にはがっつり聞いたけど、ずーっと見ててカメラ回してる中で、そのディレクターさんも番組に加わって、その911とか、やっぱりその報道に関するありようとか、そういうのを番組中に喋って、そのディレクターも加わって喋ってるのとかをガーって流してくれて。で、最後に、だからそのインターネットが今後どう、そのメディアとして、こういうね、パーソナルなメディアとしてどうなっていくと思いますかみたいな質問があって、なんかいい感じだったよ、それ。もう手元にないんだけど、そういうの本当に
出
ないから。
そういう
の手元にないっていうのはそうですね。
うん。まあ連絡すればくれるのかもしれないけど、もうないんだよ。
DJ 帝国でありながら。
うん、ないんだよ、それは。自分に割く容量はもったいないからね、そんなもん。
いや。
それはね。
一応、うん、僕持ってますよ、自分の一応。
あ、そうなんだ。
なんかの時用にって言って。
うん。1時間ぐらいやってくれたな。で、だからそれで、国立図書館に収蔵するのは、やっぱ全国のああいうドキュメンタリーが集まってきて、やっぱり選抜されるんだって。で、その中 に残りまして、あの、収蔵されるようになった、なったっすよ、つって。連絡あったね。未だにたまに付き合いはあるんだけど。いいディレクター。だからやっぱり、やっぱ作り手の姿勢だよねって思うね。
うん。
うん。だからやっぱその姿勢でやっぱ、あの、出来が随分違うなぁとは思う。
うん。
うん。なんだこいつみたいなのはやっぱりなんだっていう出来になって。
いるわけね。
いる。
いや、どこにでもいるからね。
いや、けど最初、話してると、僕の今回の場合はほんま最初の話するけど大丈夫かなと思いましたよね。本当に。
なんだろうね。
これ大丈夫かなと思いましたよね、本当に。
そうなんだろうな。
意図的だったのかどうかわかんないですけどね。
いや、意図的、だからやっぱなんだろうな、取材しすぎるのも良くないんだろうな、映像の場合は。難しいよね。ほんとつくづく思う、なんか。
なんかね、軽いんですよ。
うん。
あ、質問が
質問が。大丈夫かな。で、最後は結構しっかりするんですけどね。
うんうんうん、
だからその、ディレクターも、そうやってこう、成長していくんだろうなっていう。
そうだと思うよ。
うん。
でも、
それが手だったりして
。うん、いや、そういう作戦もあるかもしんない。うん、
僕がインタビュー受けたんで一番最初の、あの、ロケ行く前なので、
うんうん、
もう、いわゆる、インタビュー取り出して一番最初なんですよね。
うんうんうん、
で、石巻行っていろんな人の話聞いて、マビ行って、うんうん、あの番組ができていくんだと思うので、途中で変わっていくんだと思いますけどね、多分ね。
だと思う。
その、ディレクター自身も。
そう。で、それでやっぱり、取材する対象の人との、やっぱその、呼吸を合わせる感っていうか、やっぱ難しいもんね。合わない人は合わないし。それでも聞いて、あ、この人はこういうところがストライクなのね、とか。なんかやっぱその感覚とかフィーリングとかすげえインタビューあって大事だもんね、なんか。難しいけどね。面白いんだよな、インタビューするね。
時間、基本的には時間かけるしかないかなと思いましたね。
そう思う。時間はある程度かけた。だから全く知らない相手とやるときにはやっぱり時間かけた方が。
時間かけてかんと、なかなかやっぱり、なんて、通り一辺倒の話終わっちゃいますよね。
そうなんだよね。だからね、最近まあ、あの、サイクリングチャンネルでたまにインタビューとかあげるんだけど、俺結構、その、なんていうの、ピンマイクとかもつけずにダーンって撮っちゃうのよ。その、ピンマイクつけるともう取材しますよって身構えるんだよね、相手が。
聞かれる本もね。
そう。で、さあ、取材ですよってなっちゃうじゃん。そうなると、やっぱその時まで、まあ、だからそれまでにいろいろ喋ってて、あ、いい空気感になったなんか崩れちゃうのよ。だから、やっぱそれも手法なんだよね。それ、あえて、だから音悪いんだけど、その時の感じを残したいのか、でもやっぱりしっかり、音もしっかり入って、ちゃんとしたショットとして残したいのかとかっていう、やっぱ、選択が山ほどあるから。
難しいとこだよね。
難しい。まあでも、やっぱおもろいよ。インタビューは基本おもろいから。ああ、そうなんだって思えるしね。
今時間かかりますね。
かかるね。
ほんまに。
大したもんだよ。
有名人なんだね。
いえ。そういえばインタビューとか、その、安田純平さんいるじゃないですか。
ああ、ああ、
安田純平さんって知り合いなんですけど。
やっぱり。
やっぱ顔綺麗な、大したもんかな。
なんとそんな気がしたんだよな、俺。
安田純平さんが帰ってきてから、
うん、
ずっとメディアに出てるじゃないですか。
うん、
ずっと連続して、
うん。
あれを、あの、コーディネートしてるおっさんっていうのがいるんですよ。
うん、
でこのおっさんが、うん、結構知り合いで、うん、結構知り合いです。すごい知り合いで。
うん、
で、安田さんが、僕も、その彼が、その、コーディネートしてるって知らんかったんですよ。
うん、
帰ってきた後、
うんうん。
で、外国人記者クラブで記者会見やったんですよね。先週かな、先週か。で、あれ、神保哲夫さんが司会したんですけど、
うんうんうん、
で、司会が神保さんで、うん、で通訳が、うちのスタッフだったんですよ。
おそうなんだ、へぇ
ー。オーストラリア人の。
おうおうおう。
で、そのメリって言うんですけど、メリが、で、振ってみたらメリが通訳してて、うん、おおと思ってずっと見てたんですよ。うんうん、あと2時間ぐらい、
うんうん。
で、出てくる人は全員知り合いなんですよ、これがまた、
うんうんうん。
で、その話になったら、うん、その、コーディネートしてるのは佐藤さんやっていう話になって、佐藤さんって人なんですけど、うんうんうん、佐藤さんやってなって、
うんうん、
で、っていう話を聞いたんですよ。
うん、
で、聞いたら、安田純平さんってほんと、もう、鋼の神経なんですって。
ああ、そうなんだ。
うん、だってさ、それでねってあんなに持たない。
すごい。
って考えて。
すごいって。その、なんていうの、もう、全くぶれないんですって。
うん。
で、あんだけネットで実られてて、まあ評価はいろいろもちろんあると思うんですけど、
うんうんうん、
で、それは、あの、もう、彼が記者会見に言ってるまんまなんですって。
うん。
で、でもほんまに鋼、もう、こんな鋼の神経の人は見たことがないっていう、見てて怖いぐらいっていう、話でした。びっくりした。
そうだよね。
普通の人だったら気狂うよ。
いや、もうね、全然なんです、それは。全然なんですって。
だから、もう本当にあれ思うけど、やっぱいいジャーナリストって、ろくでなしなんだよ、本当に。良くも悪くも。
うん。
じゃないとできないってだってね。
うん。
だから、
なんか
その客観、もうあのなんだ、記者会見でもやっぱすげえ客観的に語っていくし。なんか、世の中ではあんまりなんか評判良くなくて、特にフジテレビ系なんかは、なんか、なんかさ、その、いや、お前らさ、それはありなのって思うんだけど、なんか心理学者なんかが出てきて、その初めのすいませんでしたの前に詰まってる、これは葛藤があるとか、そんなのさ、事実でも何でもねえじゃんよっていうさ、で、それ前提に喋るでしょ？それでなんかあったかも
そっち言わんかったとかね。
そうそう。あったかもそっちに正義があるように言うけどさ、その、お前らの言葉のリアリティと、彼のリアリティはもう、桁違いなんだよって思うよね、なんか。その心理学者が、
まあ、そういうこと、
そう、心理学者が詰まったからって、葛藤がありますって、なんだよ、それっていう。証拠でも何でもねえじゃん、みたいな話じゃん、なんか。なんか、手のいい言いがかりだよなと思いながら見てたけど、
それにみんな乗るしね。
そう。意味わかんねえよっていうさ、でも。
そこ、
うん、
そこの議論を、花からシャットアウトしたから、うん、ごめんなさいって、すべて自己責任ですっていう、うん。だから、あんまり盛り上がらなかったんですね、
う
ん、
そうだね。そうだね。
うん。うん、ディスるにも限界があるから、
うん。
まあ、それは一個の作戦やったかなと思う
んですけど。でも逆にあれで収束早かった
よ、ね。早かったよね。
早かったですね。
うん。
うん。
うん、なんかそんな気がする。
やっぱすごいみたいですよ。本当に。
そうだろうね。
そう思う。ぶれなさ具合はすごいってことが絶対でき
へん。あ、まあそんな感じだよね。
うん、だから、
だから、日本語もなってんでしょ、
うん、
普通だったら気狂うよね。
だからやっぱなんだろうね、あの、ね、一番初めに帰ってきて、あの、記者クラブでやった記者会見の、やりとり感から発する彼の感じが、やっぱ半端ないもんね、なんか。ああ、これはだからやっぱほ
ん
と、ああ、鬼だわって思うよね、見て。
そうそう、鬼、ほんま鬼。
うん。でもやっぱその、いいジャーナリストってそうでないとダメなんだと思うね。
鬼でしたね。
うん、
本当に鬼だそうです。
そう。
ああ、見たい。
びっくりするぐらい業界狭いですけどね、やっぱり。不思議な感じだよね。
ああそうだろうね。まあでもやっぱ本当ね、考えないとやっぱそういう、いやなんでその、やれ自己責任だなんだみたいな話になるのかねとは思うけどね。
クソみたいな話になってるよね。
だよね。
どう見たってんだったら政府機関してやからさ、ずっとわざとやってないかっただけでしょ、
うん、
あの人。
うん。
本当言うとさ。
だからまあ、なんていうんですかね。それ以上ディープなところは話してもあまり受けへんからですよね、多分。
うん。
自己責任だ、自己責任だって言ってるだけが一番受けるから、それ言って、で、消費されたらおしまいみたいな。
そうだよね。うん、でも、やっぱ報道っていうのはそこの狭間にあるもんだろうよって思うよね。 逆にそこにないものはほぼほぼ宣伝なんだよっていうくらいの、その気骨を持っといてよ、ジャーナリストって名乗るからにはって思うじゃん、なんか。いや、お前らが言ってることはジャーナリズムじゃないんだよとかって思っちゃうけどね、なんか。だから、評論家のくせにジャーナリストって言ってるやつが多い感じがするもん、なんか。
ああ、まあね。
うん。そこは評論家なんだよ、お前はって思うけど。うん、違うんだよ。ジャーナリストっつうのはあくまでもやっぱ現場に立って自分が何を思うかだろっていうさ、
うん。
何を見てきたかっていうことなんじゃないのって思うんだけど、息もせずにそれを語るみたいな、何なんだそれとかって思うよね。で、ジャーナリストですとか言うのよ。バカじゃねえのって思うけど。
まあ、わーわー言うて。その場がバズじゃいえっていう話ですからね。
そうそうそうそうそうそう。でもやっぱり本当そのキワキワの報道っていうのはやっぱり常にそこの矛盾を抱えるんだよって思うじゃん。だから目の前で撃たれる少女がいる、これを救うのか写真として撮るのかっていう、常にそのせめぎ合いなわけじゃない。だから自分に対しても同じじゃん。やっぱその現場に入るのに自己責任なのか何なのかっていうのは常にそのせめぎ合いで、特にやっぱ戦場とか、もう矛盾だらけなわけだから、そんなもんさ、平和な国にいてぐちゃぐちゃ言って意味ねえよとかと思っちゃうんだけどね。
まあね、本当だよね。
うん。
そこだよね。
だと思う。だからやっぱあの言葉から出てくるリアリティって半端ねえな、これ、と思ったね。
ね
え、うん、
でしたね。ほんまに強烈でしたね。
だからあれっす、やっぱ3回ぐらい見たかな、あの記者会見。いい記者会見だなぁと思いながら見てたんだけど、あんまり評判良くないんだよね、なんか。どうしようもない国になっちゃったなって思うな、なんか。
まあ、
あれ、アメリカなんかだと絶賛されるのにね。
うん、そうですよね。ヨーロッパでもそうですよね。
もう。
日を変えてきたってね。
オウムだって絶賛されるはずなのに、日本で叩かれるからね。たまったもんじゃないよね。
出てくんなみたいな話ですかね。出てくんなって。あんた、じゃあ、取材しに行って帰ってきてるのに出てくんなって一体何やねんって話。
そうそうそう。あと、下手すると取材しに行くなみたいなさ。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、やっぱ、まあ、ここはだからね、いろんなあれで賛否両論あるとは思うんだけど、だからやっぱ軍隊を持たない国の、リアリティのなさだと思うよ。
まあ、
わかる？だから軍隊持っていい、まあ、俺はもう持たないとダメだって思ってはいるんだけど、
うんうん、
そのこのリアリティのなさを払拭するにはね、
うん、
でもやっぱりそこに参加しないっていう大前提のおとぎ話の国で生きてるから、やっぱ一切そのリアリティがないんだよね、みんなの言葉から。
うん、だから自分なんだろう、自分に来るって誰も思ってない部分がある、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、それはまあだから俺も含めてなんだろうけど、うん、だからやっぱその世界平和に日本がどうコミットしていくかって考えには及ばないよ、やっぱ、
うん、
おとぎの国なんだからってなっちゃうよね、まあ、
自分が良ければいいじゃんっていうところに行ってんだよね。
そうだから一国の首相を決めるリアリティがないのもやっぱそこなんだよって思うんだよね。うん、だからこいつ選ぶこと、だからそのトランプ選ぶことの反対派の反対感と賛成派の熱狂する感みたいなリアリティがあるじゃん、なんか。それ全然違うんだよなってなっちゃうよね。だから、あんま心臓でいいかってなっちゃうんだよってなっちゃう。そこなんだよな。
ね、
うん。でも、だからさ、軍隊を持たないからこそああいう人たちが言って語られる何かに俺たちはリアリティをこう常に持っとかないといけないんだけど、それも否定しちゃうわけみたいな。
そうそうそうそう。
そんでそのいやこの程度の情報だったら外国の特派員から早いじゃんとか、いやいやいやいや、もう話バカなのって思うじゃん。その国がどういうバイアスがかかってるか分かんないんだよって話じゃん。もう話にならないんだよね、なんか議論が。
そうそうそう。
うん。
いやいやいや、
ずっと。迷惑かけてごめんなさいでしょ。
うん。
何しか。
ねえ。何なのって思うよね。
何なんだって、迷惑かけてごめんなさいっ って、そういやごめんなさい、言うたらそれでいいじゃんっていう、うん、もうそれ以上で見たでもないじゃんっていう話なんですけど。
そうだね。
しかしさ、ジャーナリストがさ、取材でああいうふうにしてごめんなさいっていう国も珍しいよね。
うん。まあ、そう、だからまあ、俺は、だから、でも英雄視する必要もないんだけど、まあ、もうちょいいいバランスで、議論のやり取りしないと、やっぱダメ、まあ、もう本当議論が偏りすぎちゃってるっていうか、で、これ、堀潤さんも言ってたけど、日本記者クラブでやった時の質問がもうほぼほぼやっぱなんだろうね、
うん、
その、
自己責任でしょ？
そう、自己責任とか、その、どういう、ご家族のことはとか、
うん、質問できないんですよね。
そうなんだ。その、うん、そこの中東情勢のそこで感じた何かとか、うん、そういうこと一切触れなく、やっぱその、もう本当にアホみたいな質問ばっかじゃん。なんか、何なんだよこれって思っちゃうよね。
もうスポーツ先生にあの恋人がいますかみたいな話だよね。
そうなんだよ。その、なんだろう、
強調。質問できない問題は大きいですよね、や
っぱり。大きい、大きい。
うん。うん、
それはやっぱり、なんだろうな、本当いろんなものに対して質問できないやつが多すぎるよね、なんか。本当レース前に今日の調子はいいですかって、その質問バカと思わねえの、自分がって。本当に思うよね。だって悪いって答えるやつなんかいないじゃん、そんななんか。バカじゃね、それで質問指摘になってんのかよとかって思うけどね、案が見てて。違うんだよなってなるね。
質問できないんですよ。
ねえ。だから、ああいう場合にはやっぱ聞くこともっとあんだろうって思うし、だからやっぱりその中東っていう世界に、日本がどれだけリアリズムを持ってないかっていう象徴だよね、なんか。
ねえ。
うん。
怖いよね、サウジスペインに。いきなり殺されたらいいんだからね。うん、確かに、
そう。だから、あれだとね、なんだっけ、神保さんの、ビデオニュース .com で改めてやってくれてたんだけど、中東に出てくるあの先生、
はいはい。
あの先生が改めて出てきて、その、サウジという国家についていろいろやってくれてたけど、
山本さんの友達の先生。
そうそうそうそう。
高橋さん。
高橋さん、うん。超、
うちの、BBFの幹事です。
あ、幹事なんだ。超面白かったよ、やっぱ。
あ、そう。
お母さん一応。
あ、サウジってそんな国家なのか、とか。ピンとこないもんね。
サウジ家だ。
サウド家。サウド家のものですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。
民主主義とは、
何でもなくて、
国ですらない。
うん、
そう。だから本当に近代国家ではないんだっていう。
うん、
それからこのスンニ派とかシーア派とか、この感じとかなんか、のわそういう感じなんだって感じだったもんね。だからやっぱ、そういうことをちゃんとやってくれるとこがないからね、なんか。
あれ、そうですね。神保さんのやつで、高橋さんも出たし、安田さんも出たとこですね。
うん。
確か。
うん。
はいはい。
面白かったね。
だからね。
そうなんだよ。
ないんですよ。知る機会がないんですよ。
ないよね。で、もう、もはややっぱ知ろうとも思ってないしね、なんか全体が。
うん。
うん。だから、なんだろうね。その、ほんとさ、表面面はなんか、その、国際化がなんだかんだとかって言ってるけど、あんまりなんか、国民性としてトランプと変わってねえんじゃないのって思うよね、日本が。
トランプいるんじゃないですか。
どうなのよってなっちゃうけどね。
関係ないとすら言わないですからね。トランプは言い切ってますからね。
うん、
俺は関係ないって。
そうだね。
うん、
そう。で、表面つら国際協調がとかって言うんだよな。何なんだろうって思うよね。そこはさ、本当にリアルな世界だからさ、そんなうまくいかねえよって思うんだけど。そこもなんか関与しないしねっていう感じだよね。ほんで、さらにやっぱ加速感があるのが、その、やっぱ、良くも悪くもスポーツ関連でうまくもみ消されてるっていうか、その、東京2020。
何や
何なんだよ、それって思うよね、なんか。もはやオリンピックとも言えないのかよって思うじゃん。
あ、じゃあ言っていけないの？
なんかそれ絡みだと思うよ、あの呼び方
って。オリンピックって言っちゃダメなんて。
だから、
ダメですよ。
うん、だからあれなんだよ、あの、要はスポンサーとか、オフィシャルスポンサーじゃない限りオリンピックって言えないんだと思うよ。
バカにじゃん。
だろ？それって東京2020みたいな言い方すんじゃん。バカじゃねえのって思うよね。
あ、それでそんな言い方して
る？そうそうそうそうそう。それ言えるのは、だからオフィシャルのスポンサーがね、お金出してるところは言えるんだけど。バカくせえよね。それにこんだけ焼きになってるって何の意味があるんだよって思うよね。
本当だね、なんか。
滑稽なんだよね、見ててって思うわ。
オリンピックももうすぐダメになるんだろうな。
いや、もうビジネスモデルとしては限界だね。やっぱり、うん、よっぽどやっぱりワールドカップの方が収益性もいいし。
うん、そうだね。
うん。だから、あの、なんていうの？どうなのよって思うアーバンスポーツを巻き込まざるを得なくなってんだと思うよ。やれ、サーフィンだとか、スケボーだとか。
なるほど、なるほど。
うん、で、しきりに言う e スポーツをっていうのも、要は金が回んないから言い出してんだと思うね。やっぱ金が回ってないんだよね、オリンピックって。
うん、まあ、だから回ってないスポーツが多すぎるんですよね。
うんうん、
回ってるところに比べて。
うん。
なるうん、回ってんのって、まあもちろんサッカーは回ってるけど、サッカーはフィーバーのもんやし、
うん
うん、で、あとアメリカ系のスポーツは、MLB だったりとか、NBA、うんうん、だったりとかによって出ちゃってるし、うんうん、で、陸上でしょ一番なかなかだけど、陸上が金なってるかって言ったら微妙ですよね。うん、
まあでも、あれなんじゃないのかな。だから、あの、なんか、シーズン戦みたいなのやってんじゃん。
世界戦みたいな。
そうそう、あれとかである程度収益性はちょっとずつ出始めてるって感じがあるんじゃないの？
世界陸上
みたいな。うん、それとやっぱ、うん、世界陸上じゃなくて、あの、1年通してやる陸上の、うん、
あ
の、
グランプリシリーズから。
そう、グランプリシリーズ。あの辺で多少、っていう感じなんじゃないかな。で
も、いやけどグランプリシリーズとか見ても、お客さん入ってないでし
ょ？うん、入ってないよね、ほんと。そう思う。そうだよね。
あとだって、ねえ、
うん、
あと何、オリンピック以外でしょ、まあ日本と同じ、
うん、
その次とは自転車ですよ、もうほんなら、ほんまに。
うんうん、
日本以外ってなったら。
自転車がもう笑っちゃうもの。ツールドフランスのステージ優勝で70万ってもう肩洗いたいよね。どこまでバカなのって思うよね。
あれ、世界チャンピオンって何ももらえるんですかね。バルベリって何ももったんでしょ。
いや、そんなもらえてないと思うよ、多分。
でしょうね。
うん。世界チャンピオンは特にもらえないよね。だから、要は、その、リースをやることで収益を持ってる工業主として ASO が頂点だから、それで7、うん、ステージ優勝が70万だとしたら、やっぱ知れてるよね。2、300みたいな感じじゃないの。
もうそうですよね。
うん、2、300ってさ。笑っちゃうよ。
少年野球じゃないんだから。
うん。だからウィンブルドンに出りゃもらえる額だよ。テニスで言うと。それなんなんだよって。そう、出りゃもらえるっていう。あの、本戦に、で、1回戦負けても出るみたいな金額だよ。
なんかなんだよね。
うん、なんなんだよって思うね。だから、
オリンピックの競技で、うん、なんていうんですか、それでもプロってな、まあもちろんその超ニッチに言えばあると思いますけど、
うん、
その卓球とかがどうやって出したかとかあると思うんですけど、うん、世界的に言ったら、
うん、
ないでしょ。
ないない。やっぱ少ないよね。
陸上、ないですよね。
うん。陸上はだから、やっぱレースの賞金っていうか、やっぱり、それで勝つことでビッグスポンサーと契約したいっていうプロの構造だと思うのね。
まあそうですよね。まあ、うん、マラソンとかはそれなりにお金になるんやと思うけど。それで柔道？柔道もね、っていう感じでしょ。
柔道そんな金になってないもん。
うん。
でしょ？
うん。
あと体操も全然でしょ？
体操も全然だよ。
あ、全然だよ。
だって、世界チャンピオンになった亀山くん、チャリできたよ、インタビューの時。世界チャンピオンなんだからって思うじゃん、なんか。
日本だけじゃないでしょ、体操。
うん、体操は、そうそうそうそう。そんなに儲かってるところはないと思う。
うん。いや、そんなに金もらってないもんね。うん、 ポンサー見ても、
うん、オリンピックっていうパッケージには力はあったけど、ここの競技で言ったらやっぱないんですよ、ね。
ないないない。
多分。
だから、そうだね、オリンピックのあれが儲かるだけの構造なんだよね、分配がなくて。
うん。だからほら、オリンピックのあいつらがすげえ利権持ったって。
そうなんだよ。だからやっぱそこが大問題なんだと思うね。だからオリンピックはまあ、だからまあ、東京である限界点を超えるような気はしてるよね、俺は。
すでに超えてるっていう方もできますね、うん、リオの時点で、
うん。うん。
それの残り火みたいな感じだね。
そう思う。だから、揺れ動いてるちょうどターニングポイントで、リオは大失敗だったけど、うん、要はロンドンはある程度、
まあそうですね。
そう、成功して、地元にもいい効果残していってるじゃん。うん、だからそこ揺れ動いてるから、うん、これで東京がダメだったらもうダメだってみんな思い出すんじゃないかなっていう。
最大の問題は、日本はダメでもダメって言わないっていうものが
あります。まあね。
うん、
ブラジルとかも、うん、そう、ブラジルとかもダメだったらダメじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、イギリスは、でしょ、で、その前どこでしたっけ、ロンドンの北京か。北京は絶対そんな、いいも悪いも下手くれもないじゃないですか。中国ですからね。
うん、
だから、日本もその、全然、ペイしてないけど、ぐじゅぐじゅで次、パリでしたっけ、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう。そうだね。だ
ぐじゅぐじゅで終わるけど、
うん、
うん、5年とかだったらもう、なんかどうしようもなくなってるみたいな感じじゃないですか。
うん、って感じはするよね。
うん。
だから、なんなんだろうねってなっちゃうよね、本当に。だからやっぱ本当アスリートがね、武井壮も言ってるけど、アスリートが賢くならないとダメだよ。うん。この搾取の構造を考え直さないと、自分が犠牲にしただけの投資に合ったあれになってないよって思うもんね。
なってないですね。
うん。そこは考えろよって思うよ。だからそうやって考えるとサッカー考えたやつ誰なんだよって思うね。いい仕組みだよなって思う。ルールも含めて。
で、ヨーロッパって頭いいのかもしれないんですけどね。
その、なんか見事な黄金比だよ、やっぱ。って思うわ。やっぱルールを変えなくて済むっていう意味がよくわかるよ。
うん、
おう、だから、あれが例えばピッチ上に13人いるってなると全然ルールが時代によって変わるはずなんだよね。あの11人でできる空白がちょうどいいんだよ、多分。あのピッチの広さに対して。だからいろんな戦略が生まれては消えていき、生まれては消えていき、時代の流れでいろんな流れができてくるっていう。まあ見事だよって思うよね。
まあ、やっぱ単純、うん、まあ単純性もあるし、複雑さもあるし。
そうそうそうそう。そうなんだよ。
一番単純だもんね。そういう意味で言うと。
うん。
うん。だからいいんだよね。
だと思う。
だから見てて興奮できるのかも。
そう。やっぱこの、なんだろうね。人間のその狩猟本能みたいな何かに駆り立てられるじゃない。
ね。
そう。それとやっぱあれなんだと思うね、その、まあ、点の入らさな具合とか。
うん、そうそうそう。イライラするくらい。
そう。それも、だから、これが、だから前後半合わせて3時間だとイライラするし。もうちょうどギリギリなんだよね、本当に。それで一点入ったらもうそのフラストレーションが全部ダーンって爆発するんじゃん。その感じとかこのサッカーのルール考えたやつももう天才だなって思うもんね、なんか。すげえよくできてるわーって感じがするもんね、なんか。で、やっぱさ、そのやれ移籍しただなんだでもちゃんとお金が流れるシステムになってるじゃん。上から下まで。すごいと思うよ。ね、
まあ、サッカーは一個大きいのは、おそらく、プロ化が早かったんですね、スポーツとして。
そうなんだろうね。
プロ化があった時に、やっぱり、イングランドでプロになって、イングランドでサッカーできて、うん、イングランド、まあもちろん、イギリスがこう、 世界中を制覇していくときにサッカーが伝わったって話は当然なんですけど、うんうん、その後、そのプロになる、プロ、いわゆる職業スポーツ人、運動選手っていうのが出てきたのが多分めっちゃ早いんですよね。
うんうんうん、
で、うん、で、プロになるのが早くて、で、FA ができ、FA カップができて、うん、で、プロになるのが早かって、そのプロと競技の融合っていうのは多分早かったんですよね。
だろうね。
だから、ラグビーとかってずーっとアマチュアだったじゃないですか。うんうんうん、だから、まあ、いつまでやってもサッカーに追いつかれへんかったっていうのも当然あるやろうし、で、そのプロとしてのスポーツっていうのが、どんどんどんどん先進的、で、それを受け入れる、その、スポーツとしての人気っていうのが上がっていったも、うん、上がっていったも当然あると思うんですけど、うんうん、そこの、結局、今ってプロ化が早かった、プロ化がうまいこと言ってるスポーツが、まあ、スポーツとしては成立してるっていうことにやっぱりならざるを得ないと思うんですよね。
そうだよね。うん、
パトロンがずっとお金出していくわけにいけへんし、うんうんうん、その、選手がずっと自己犠牲でやっていくわけにいけへんから、
うんうんうん、
で、そこがやっぱり他のスポーツよりも50年とか早かったから、
うん、
そのままその先行者利益でここまで来ちゃってるみたいな感じはありますよね。
そうだよね。
うんうん、で、やっぱアメリカとはやっぱ全然、アメリカともやっぱ全然違うと思うんですよね。アメリカは、
うん、
もちろんプロの野球や、プロ野球だったりとか、うん、プロのバスケットだったりとかっていうのですけど、うん、アメリカはアメリカだけで盛り上がるから、
そうだよね。
今関係ないんですけど、
ね、それだけで勝手になるんだよね、
アメリカ。そうそうそう。
けど、その世界に伝わっていく競技としての魅力と、うん、それがプロであるっていうことの、うん、その、お金になる座組みたいなのが、うんうん、うまいことはまったのが多分、まあ、行ったり来たりしてますけどね、それでも。
そう、いや、それはそうだよね。うん、それはあるけどねっていうことだよね。でもやっぱりその、ワールドカップっていうキラーコンテンツがあって、それが広く世界中に波及する仕組みを持ってて、で、やっぱそれを目指すから G リーグに、応援しようねっていう仕組みで課金していってとか、こりゃ、
それは、あれですね、だからオリンピックに勝ててるっていうのがやっぱすごいですよね、サッカーって。
そうなんだよね。
一つの競技でオリンピックに勝っちゃってるもんね。
うん、
でオリンピックは世界選手権じゃないので、
うん、
そのどこまで行ってもアンダー23の大会の1個でしかないっていうところで押し切ってるっていうところ
なんですね。そうですね。サッカーそこにしてんだよ。自分たちの上だっていうのをちゃんとは作ってるんだよね。
うん。だってもう上だもんねって思うよね。
そう。
だから本当変にオリンピック誘致するよりは、ワールドカップ誘致した方が絶対にやれるよね、経済的にペイも、
うんうん、
誘致した国も、
うん、
それをさ、あんだけ広がって経済的にもあんだけ広がってるのに、いまだ都市じゃないと誘致しちゃダメだとか、ナンセンスにも程があるよって思うじゃん、オリンピックの仕組みって。それを国っていう面倒で見ながらやるからワールドカップって効率よくなるし、
うん、
うまいこと考えてんなーって思うよ、なんか。
オリンピックも決してやんのは、もう無理だよ、ね。
無理。もうだからやっぱ、東京かその次が俺はもう限界点だって思ってるね。
うん。
うん。
まあ、次のワールドカップ、カタールっていうのもね。
そうだね。微妙感満載だよね。
どうすんやろうと思ったね。
まあでもカタール金持ってて、ほんとばらまいてっからね。まあしょうがないっちゃしょうがないんだろうねとは思うけどね。
いやー辛いと思います、大方あるわ。
そうだね。
行く方は辛いですよ。
金の力でなんかするんじゃん。
うん。
やったらすごいで、
だから球場は全部エアコン完備させてみたいな話してんでしょ。
もちろんそうでしょうけどね。
ねえ、すごいよなって思うよね。どうなっちゃうんだろうって思うな。だからやっぱほんとサッカーってすげえやーって思うわ。だからちょっと今サッカーにすり寄ってるけどね、いろんな意味で。
サッカー協会に。
そう。やっぱやっぱ耕したところに芽が出ないとやっていけねえよって思うもんね。そのもうどんだけ耕しても石ころしか出てこないんだよ、自転車は。
あまあ、それは結構はっきりしてきてますね、もう、ね。
うん。なんだよ、石ころしかねえじゃんっていう感じだから。 やっぱそりゃねっていう感じだよね。
もうすでに、たまに実ってるところに、ちょっとでもついていかないと。
行ってやろうかなと。
そう。そのたまに実ってるところの、やっぱりスモールな部分を攻めていこうかなと。その王道にはなれないから、王道はもうテレビ局さんとかね、ダゾーンがガツって抑えてるから、まあ そうじゃないところを狙っていこうと。いうことで、東京行ってきたけどね、よかったね。面白かった。戸田には会えなかったけど。
ああ、で、会えなかった
会えなかった。いや、来たいって言ってたんですけど、とは言ってたね。会えなかったけど、やっぱそのバックエンドで動いてるスタッフといろいろ話できたのよ。
お
面白かったね。ほんで、やっぱあれぐらい一線級の解説者なんだけど、まあ、それやる勇気がすげえなっていうさ。やっぱいろんな問題点を感じてる人がいるんだ。で、どうもね、なんかサッカー協会に行って、怒られる、戸田さん自身が行って、今回ああやって有料でやったことに対して怒られるかと思ったらしいんだけど、サッカー協会としても面白いんじゃないってすげえ評価高かったんだって。で、話聞くと、やっぱりそのサッカーの伝え方がこれでいいのかって思ってる人たちがやっぱりいるんだって。サッカー協会の中にも。だから、このやり方は面白いと思うよっていう感じだったらしいよ。それ、すごいよね。俺絶対さ、これ、サッカー協会から言われんじゃないのって思ったんだけど。そうじゃないらしいよ、意外と。
まあ、そうですね。何の権利も犯してないって犯してないですからね。喋ってるだけですからね。
そうそうそう、そう。微妙ではあるけどね。微妙ではあるんだけど、でも犯してはないからね。だって、その、現地に行かずに中継を見て記事書く記者もいて、その記事が売られるわけだから。そしたらそれの何が悪いのよっていう、法律上の権利的には全然問題ないはずなんだよ。
ですよね。
そう。ただ、テレビ局としては面白く思わないっていう、そこなんだよね。
あ、まあ、それはあるわ、
ね。だから、そう、だからそんなことやってたら干すぞ、みたいな。要は、J スポーツなんかはそれがきついわけよ。J スポーツの自転車関連はそれがきついのよ。だから、ダゾーンで解説したやつは絶対呼ばねえとかなってるの、今。
気持ちのちっちゃいやつ。
だろ？何ケツの細いこと言ってんだよ。だから、まあ、それ、そのうちツルドフランスも買われちゃうよ、ダゾンにって思うけど。でも、でも、まあ、サッカーはそれはないけどね。でも、なんだろうね。だから、そのチャレンジと、やっぱり、今回ね、700人ぐらいお金出してるんだって。
結構売ってますね。
そう、1000円かける700だからね。
結構いってますね。
そう。だからそれに意外と戸田さん自身も驚いてるのよ。
へぇ
ー。だから、やっぱサッカーがもうそういう時期に来てるのかもっていう実感を、やっぱりみんながこれやることで持てたと。
あ、そう言われたけどないですもんね。なんていうんですか。読み物はありますけど。
そう。ないよね。
動画ではないですよね。
ないない。
そこまでカチッとしたやつはね、カチッとしたっていうかちゃんとしてるやつは。
そう。で、その記事と違って、はしょるわけではなくて、まあ、後で見直すときに、ちゃんと時間が出てて、その時間と、要は録画した時間をきっちり合わせると、本当にちゃんとした解説になるのよ。だから、
そうです
よね、そう、応援、もう応援ではなく、もうゴリゴリの解説なんだよ。
そう。
で、俺は一時だから日本代表しか見てないから、その目で見てたら、あ、サッカーってそんな見方してなかったなって思うの。だからそれ聞いててすげえ新鮮な発見があったっていうか、近代サッカーってこうなってんだってようやく分かったんだよ。なんかこうフォーメーションが微妙に変わっていってとか、攻めるときと守るときで全然違ったりとか、
めっちゃ細かいでしょ。
すげえ細かいね。
30センチぐらいの幅でやってますからね、あれ。
そうそうそうそうそう。だから今で言うと、なんだこの5レーン使ってやるとか、要は一番外側 真ん中が3個で外側この5レーンで、でしかも縦にもこう区切っといて、でこの同じレーンには人が入っちゃいけないとか、
ほう、
なんかそういうのを細かくやってるのよ。
ほう、
だからあの本当にあのなんだベルギーに出展したのもそれより前にいろんなこの動きがあって、うん、
あ知ってられてるわけ。
そう、結局リズメになってんのよあれって。あ、そんな見方してねえなって思うじゃん。その、対面で人と人とぶつかって、あ、こいつ調子悪いねとか、そういう見方はしてるけど、この、なんだ、あの、4141のここ狙ってるみたいな見方はしてないのよ。それを刻々とやってくれるわけよ。
つまり、取られるべくして取られてる。
そうそうそうそうそう。ベルギー戦なんか特に、これ小沢さんが言ってたかな、うん、あのそれより前に似たようなシーンが何回かあるんだって。
あ
でそれをよく見るとやっぱりここで狙ってるなっていうのが分かるらしいのよ。
あ
そんな話地上波のやらないじゃん誰も、
うんうん、
だから要はサッカーの指導者とかかなりいたらしいよ、お金払ってる、だって知りたいよね最新のサッカーのトレンドがどうなってるかって、
うん、
すごいんだよ。ただあのリアルで見ちゃうと脳がついていかないのよ。
あ
だからリアルで見てるのは松木さんぐらいがちょうどいいの。なんかこの解説つか応援っていう
応援、
うん、それで見終わった後にああなんで負けたんだっていう時にそれで見るとあなるほど、ここの動きが悪いのか、とかわかるんだよ、なんか。で、それで、やっぱね、あの、そんなに、だから大々的にやったわけでもなくて、700人ぐらい集めてるって、やっぱ可能性はあるんじゃないか、
ありますね。
っていう感じなのよね。
うん。
うん。だから、でね、面白いのがさ、もうその、なんていうの、会員募集やめたのよ、戸田。
うん。
だから今はもう入れないの。
いい。
あ、そうなんですか。
そう。で、
なんで？
戸田としては、その時に金払ってくれたメンバーを大事にしたいと、まずは。その後何かやるかもしれないんだけど、まずはその700人を大事にしたいっていうことで、あの、だから、ウルグアイ戦か、
うん。
あれ以降ね、自分が地上波の解説した後にわざわざ20分ぐらい、その時の解説の愚痴言ったりとか。そういうのをね、コンスタンスにアップしてくれてんの。で、この間あったじゃん？何日か前。あの、何日か前。
ベネズエラ戦。
ベネズエラ戦。あれも、はい、あれだったじゃん、解説が福田さんだったじゃん。
はいはいはい。
戸田、福田、アナウンサーだったんだよ。いや、僕はね、こんな資料いっぱい用意したんだけど、もう一人はしてないんだよね、みたいな、その、チクチクやりながら、チクチクやりながら、そういう愚痴があって、20分ぐらいあったかな。で、その後に、やっぱりちゃんと、ホワイトボードを使って、やっぱり解説するのよ。で、それはもう初期のメンバーだけやりたいと。だからまあ、アジアカップかなんかに向けて、また新しいのをちょっと考えてやりたいとは思ってるとは言ってたんだけど。
うん、
なんか面白そうだよ。
すごい。やめるってすごいですね。
すごいよね。ねえ、
うん。
だからスパンとやめても、そのメンバーだけをまずは大事にしたいってことで、ずっとコンスタンスにやってんのよ。
それでも更新するってすごいですね。
うん。で、だから、それ月額払いってことじゃないんだよ。初めに1000円だけ払った人たちだけなんだけど。
すげえね、それ。
そうだよ。月額じゃないんだよ、これ。だから、
あ、そうか、課金システムじゃないのか。
そう。だから、チケットシステムで、初めにそれ買った人は、その、ウルグアイ戦の裏解説が見れるっていうことで始めたんだけど。
ほう。
はいはいはいはい。
だから、月額課金じゃないのよ。でも、戸田としてはそこによく付き合ってくれたと。だから、その人たちには僕は、やっぱり、こう、ちゃんと、今後も、ある程度やっていきたいみたいなことで、だから、戸田がね、今、大学の、なんか、3部リーグかなんかの監督、ちらっとやらせてもらってる、そのミーティングの風景が突然流れたりとか、あ、こんなこと言ってんだ、とか、 だから、うん、だからね、なんか、ああ、いや、大したやつだなと思ったね、なんか。こう言い方もあれだけど。
へ
え。うん。
面白いね。
面白いでしょ？とてもなんだろう、このシンパシーを感じるっていうか。だから見てて、いや、わかるんだけど、気持ちは。それやってると儲からないよって思いながら、でも応援したくなんじゃん、なんか、
誰かの鉄を踏むぞ。
そうなんだよ、あの、似た香りがするって思ったんだよ、なんか。
けどまあ、あの、生きてるフィールドが違いますからね。
そうそうそう。
まだ、たまわに実ってるフィールドですからね。
そうなんだよね。それを、やっぱり、第一線の解説者がやるって大したもんだね、その根性は、っていう。
うん、
うん、すごいよ。だからそういう意味でもまあだから年明けてね、あのアジアカップでなんかその形としてあの、
うん、
そういう新しいサービスができないか、だから解説もやっぱり聞く側が選んでいくっていう時代になればいいなっていうところが、
なるほどね、
うん、やっぱり重いみたいね、
うん、
すげえよ。
このうち副音声が山ほど出るようになったりして。
うん、だからなんか、あの、うん、
いや生で見る感じじゃないですよね。
うん、ない。あの、よっぽどすごいサッカーの持ってりゃ生で、その、理解できるけど、俺は全然無理だった、やっぱ。あの、ライブで見るのは俺はもう松木さんぐらいでちょうどいい、本当に。それで、うおーって盛り上がっといて、で、後でやっぱりゆっくり本読むように、
うん、
はあ、なるほど、ここはこういう狙いなのかとかっていうのを改めてもう一回再放送で見直すって感じ、
うん、
うん、だから本当になんつうの、俺が自転車でやりたい、まずはレースのライブやるんだけど、それ終わった後に勝った選手と一緒に答え合わせがやりたいみたいな、
うん、
そのフィーリングに似てるビジョンだったね、多分。
あ、まあそうですね、うん、本当にな
ぜ勝ったのか、うん、なぜ負けたのかをちゃんと紐解いていくっていう、
うん、
だから、うん、なんだろうね、ほんと知的好奇心としてのサッカーの楽しみみたいな。なんかすごかった。
そういうのってありそうじゃないんです
よ。ないよね。
まあ、あの、文章とかはあるんですよね。
そう。
文章とか、
そう。
雑誌とか新聞とかってのはね。
うん。
うん。
けど、うん。その動画に合わせとか、それを、なるほどっていうのがない、
ないじゃない。ないでしょ。
うん、
あのね、唯一あるのがあれだよ。ラグビーのこの間のワールドカップのあの試合だよ。
はあは
あ
は
あ、あれ、あの試合の後に、J スポーツで堀江とか呼んで、その映像見ながら一回やったのよ、フルで。多分俺の記憶ではあれだけだと思う。
あの時何考えてたのか。
そうそうそうそうそう。ここで押されてるとか。
うん、
いや、それなんだよ、見たいのはって思ったもん、すごい。そうなんだよね。だから、本当はそこに大きなヒントがあると、俺もずっと思ってたから。これは面白いよ。だから、うん、戸田さんは戸田さんでそれ単独でやるし、だから、まあ、中西哲夫と、だから、小沢さん、
うん、
解説者の。あの辺とね、がっつりやったやつもやってるし。それはそれでまた新しい道を探してるっていう感じもあるから、まあそういうメンバーがね、やっぱ現状の伝え方みたいなのを憂いてさ、そうやってゴリゴリやるってすげえな、サッカーって思うよね、なんか。
JFA が肯定的っていうのは結構すごいですね。
すごいよね。
うん、
うん、いや、だからどんどんやったらいいんじゃないって言われたって言ってた。
開かれてんだね。
うん、でそれ、名前がさ、裏解説って名前だったの？一発目やった時にね。
うん。
ほんで、サッカー協会行った時に言われたのが、いや、別に反目してるわけじゃないから。
裏でも
ね。そう。裏ってつけなくてもよくねって言われたんだって。
ああ、逆にね。
うん。でも、それ、戸田さんが戸田さんの思いでやってんだから、裏でも表でもないんじゃないのって言われたから、まあ、今ちょっとネーミングは考えてるんだけどって言ってたね。すごいよね。やっぱサッカー協会またいいやついいんじゃんと思って。だからそうなんだねって思ったね、やっぱ。だからサッカーはやっぱり人が育ってきてるんだよね。いろいろ苦労しながらも。
まあ歴史も出てきたからね、うん、もうね。
そう思う。
J リーグね、
うん、
た 作ってからも相当なってき
た。そう思う。だからあれだよ、今月のそれこそさ、山本くんおすすめの、あの、J リーグラボ。
はいはいはいはい。
あの、野村と、あれだったんだわ。あの、平塚の会長だったのよ。
はあ、
この二人のトーク超面白かったよ、今月。もうほんと、
ベルマーレ、
ベルマーレ。
おー。
ベルマーレ。
ライトに買われた。
そうそうそうそう、あの会長。だから、J リーグ1多分予算がないチームなのよね、多分、平塚って。
うん。
そんな、
そうなの？
そう、見たよ。うちダントツだと思うって言ってた。
親会社もないし、ないっていうのはもう、まあ、ほぼないし。
うん。
NPO ですしね。
そうそうそう。そう
ね、え、前からそうなの？
そう、元
々藤田。
でしょ？そう。前はあったよね。
あったんだけど。
藤田で、
うん。
うん、藤田が持ってて、で、で、と、一回潰れるんですよ。
そうそうそうそう。で、行くの
よ、うん。
で、その後に、あれなんだよね、NPO として河野太郎かなんかが、
そうそうそう、そう。
やり始めた。ほんで、今の
会長、
そう。で、今の会長が河野太郎と仲良くて、一年ぐらいやってくんね、みたいなことで、やり始めてずっとらしい。で、やっぱね、そこの生存戦略をかけたいろんな考え方とか、やっぱりその、なんだろうね、ほんと、その球団経営っていうリアルな話だったね。で、やっぱ、その会長もね、やっぱ魅力的な人なのよ、話聞いてると。大したもんだなって思うね。そういうのがサッカーやったこともない人だけど、そうやって入ってきて、どうにか経営成り立たせようと思ってるとか。そりゃ人と育つよって思うね、見てて。
だから今年で言えばあれですね、コンサドーレですね、やっぱ。
コンサドーレだよね。うん、
コンサドーレ、どうなってんねんって話ですよね。
うん。
だからベルマーレとかコンサドーレとか、あの辺、うん、まあ、
長崎下がったんだね。
長崎ダメだった。
ダメだった。
ました、ました。
ダメだった。でも、
まあ、しょうがない
と。そう、でもコンサドーレって、だから、今年ね、かなり上にいるけど。
4位ですよ、4位。
あの、J1 を2年続けられたのって、球団史上初めてなんだって。
そう？
ほんと。上がったら必ず翌年には落ちてたんだって、今まで。
上がったら落ちて、赤字になって、
う
ん、
そう。
で、一夜生活がお金出して、うん、またちょっと上がって、また落ちて、ばっかりずーっと、
ずー
っとコンサドーレは。
だっけか。
そう。
なんか、ベガルタよりひどいね。
ひどいひどい。
いや、ベガルタ立派ですよ。ずっと一番にいるじゃないですか。
うんうん。そのくらいやっぱね、難しいんだって。その、だからやっぱ、その、総予算が大体決まっていくじゃん、その土地で。で、それでやっぱり育てていくと、途中に引き抜かれて、とかなるじゃない。で、戦力が落ちちゃって、みたいなことを、これをどう、やっぱり、お金を増やしていって、その増やしたお金を監督にかけるのか、選手にかけるのか。
はい。
で、その平塚の会長、ベルマーレの会長が言ってたのは、監督にかける、選手にかけるっていう、他に、そろそろ、その、有能な、チームマネージャーみたいなのを海外から呼んでくるっていう方が。
だから GM みたいなもの。
そうそうそうそう。GM っていうか、もうフロント職員だよね、どっちかっつうと。それ呼んできた方が効果的なのかもって最近は思ってるみたいな。
なるほどね。
うん。もうそろそろ J リーグも。で、例えば、そのヨーロッパでまだ芽が出てない若い選手をこっちに呼んできて安いお金で。で、育ててみたいな人脈も含めて、そういうメンバーを呼んできた方が、もしかしたらいいのかもって今思い始めてるみたいな会話が出たりとか。すげえ面白かったよ、今月。あの、再放送があったら見た方がいいね、これ。
そうですね。
うん。
ベルマーレ今度そうかどうか、あのですね、ライズアップに買われてどうなるかですね。
そうだよね、ライズアップこけてるからね。
ライズアップ赤字になってるし。
そうなんだよ。
危ないですね。
踏んだり蹴ったりになっちゃうよって思うよね。大変だよって思うよ。
トスがやばいですね。
やばいね。
やば
いね。
結局今。
フェルナンド・トーレスじゃダメかって感じだよね。
で、あの、サイ・ゲームズが離れるでしょ？
うん。
親会社を、
あ、そうなの、
離れます、離れます。
あ、離れちゃうの、
離れます、離れます。
そうか、サイゲームスはもうあっちだ。ユーベじゃなくて。
よく買いましたよね。
あの、いた、セリエ A のどこだっけ？
あ、インテル、インテル。
インテルだよね。ああ。すごいよね。そうだね。そっちだ。
だから、トスはもうね、結構ね、日の暮、まあ、落ちるんちゃうかという、あれもあります
けど。感じはあるね。
うん。
そうだね。で、まあ、じゃあ、
だからね、去年、今年の前半は、トスのくせに生意気だと思ったら、やっぱり生意気でした
ね。そうだね。
ボスのくせにフェルナンド・トーレスはバカじゃねえなと思ったらやっぱダメじゃない。
そうだね。やっぱフェルナンド・トーレスと金崎ムーではダメかって感じだよね、なんか。まあでも、だからさ、やっぱほんとなんか、まあだからやっぱり、なんていうの、歴史重ねて一周してまた違うステージになってきてるな、これっていう。
うん、どんどん、うん、やっぱりそういう強弱も含めた、うん、動き方をしてるんですね、やっぱサッカーはね。
だね。
うん。
って思ったね。
だから、そうやって有能な人が入っていったところが上がってくるし、それこそ今のコンサだったりとか、
うん、そうそうそうそう。
まあ、去年のリファレだったりとかみたいなこと、
うんう
ん。で、なんかチンタラポンタやってるところだったら、ジェフ千葉とかは、
そうだね。
チンタラポンタやってるからとか、サンガとか、京都サンガなんて J2 の16位ですから
ね、
今。
そうだよね。
名門だったのにね。
任天堂がスポンサーついてて。
うん。そうだよね。
新たなコンテンツが落ちていくっていう。
うん。
まあ、東京もあんまり人のこと言えないですけど。
東京もそうだよね。だから、まあ、よくさ、J リーグを見るようにっていうか、いろいろ情報収集するようになって、よく考えたら FC 東京ってすげえいい選手いっぱいいるのに。
そうですよ。すごいいい選手いっぱいいて、親会社東京ガスで、ファンもいっぱいおって、
だよね。
こんな弱いねんって。弱い
ねんっていう。なんでこんなことになってんだよって思うよね。
弱いね
ん
っていう。
妙に強いですよ。妙に強いじゃん。
うん。
いや、だから、キワが弱いんですよ。根性がないんですよ。基本的に。
そうだね。
今年も前半すごい良くて、長谷川健太が監督になって前半良くて、うん、そして、中断明けから8連敗ですからね。
そうだよね。
ああ。
何なんだろうね。
まあ、クラブの力が、クラブ、そこの踏ん張る力がないって、ずっと言われてますけど、ずっと言われて、もう20年から J1 におんねんから、なんとかせよと思うんですけど。
そうだよね。でも、やっぱ、ケンタは悪くない監督だと思うんだけどね。
全然いいですよ、全然。
だよね、監督の責任ではなくて、やっぱり、その、球団経営の問題がいろいろあるってことなのか、
ね。あるんだと思いますね、やっぱね。選手、抜群でしょ。
そうだよね。
そういうもんなのかな。
うん。だっても
う。キワが弱いんですよ、キワが。
ねえ、だって、もともと武藤もいてだよ。
うん、そうなんだよね。
そうそう、森重がおって、チャンヒョンスがおって。
そうだよね。
太田康介がおって、室屋がおってるからね、うん、後ろの4枚。
そうだよね。
ほぼ全員代表ですよ。
うん。いいメンバーになってなっちゃうよね。
ラルタより全然いいじゃねえかよ。
うん、全然いいですよ。
ねえ。ほんでさ、やっぱあの、なんだ、その、海外のサッカーでもなく、独自に編み出した、風間サッカーを源流にするフロンターレが2連勝とか、すごいよねって思うよね。だって風間さんのサッカーってもうなんか邪道も邪道じゃなかったのって思うじゃん。
時代やれんでしたけどね。
ねえ。だってなった時に大丈夫なのかって思ったもんね。
いや、だから、J リーグわけわからんくて、今年2位がサンフレッチェなんですよね。前半サンフレッチェが。
そう。
で、サンフレッチェって監督、上福なんですよね。
上福、
ね。上福って、前、東京が一昨年落ちそうになった時の監督ですからね。
あ、そうなんだ、上福さん。
二度とやめてくれ。
意味わかんない。
上福だけを二度とやめてくれって思ってましたけど。
あ、そうなんだ。それであれなのか、ファジアーノかなんか行って、あれだよね。確か。今、広島だよね。
そうそうそう。
そうか。へぇ
まさかまさかの上福で前半無敵でしたからね、広島。
そうだよね。
何が違うんだろうね。
そうなんだよ。だから、それだけやっぱり、なんていうの、球団に多様性が出てきてんだよね。間違いなく。
うん。うん。
だからどんだけいい選手がいても経営がダメだったらヘボくなってるし、
そう。
その本当に予算低予算だけどやっぱり平塚みたいにルヴァンカップ勝っちゃうみたいなことにもなってるぐらい、もう球団自体でいろんなそのやり方があって、
そこ
だよね。でそこで必死にみんなが J1 に残ってどうにかすんぞみたいなことで踏ん張るからいろんな知恵が出てきてんだと思うよ。すごい大したもんだなって思うよね、なんか見てて。
まあ、J2 でずっとやっていくっていうやり方もありますしね。
まあね。
うん、
まあね。
身の丈経営みたいな感じで。
うん、うん。
それこそ、今年で言えば町田が上がれないんですよね。
そうだよね、町田かわいそう。相馬が監督なんだろ、相馬が。
相馬2回目ですよ、これ。G1 上がりかけて。
かわいそうに言うの。いじけちゃうよね、それは。え、相馬、どこで、それ、一回あったの ?J1 なれない。
町田です。
町田2回目なの。
うん、
ああ。
でも、あれでしょ、あの、サイバーエージェントつくんだよね。
あ、そうなん
だ。そうだよ。藤田慎がつくんだよ、もう。
だから、ど
う
し
よう。そう、だから今期は間に合わないんだけど、もう来期は多分、一気に金投入されると思うよ、町田。
おー、だったらいけそうだよね。
スタジアムがヘボいんですよね。
あ、そうなんだ。だから多分、バーンって行くよ、町田。だから最終戦。
東京とか言ってますからね。
うん、最終戦も藤田氏見に行ったって言ってたな、多分。そうだよ。あれつくんだよ、もう。
でもな、金持ってとこでやっぱりそういうのやった方がいいんだよ。
まあね。
うん、合ってる金あるね。
うん。だからまあ確かに、だから、ああいう経営者の人たちが球団持ってっていうか、それで挑戦していくっつうのもわかるよね、うん。あの、会社の経営よりも、より難解じゃない、やっぱ。
うん、
勝ち続けることが無理だっていう中で、うん、どう経営を成り立たせていくかとか、それこそやっぱ、うん、やりがいはあんじゃん、やっぱ。
うん、金だけで解決しないですからね。
そうなんだよね。うん、それがさ、スポーツの面白いとこじゃん、なんか。
まあね。
うん。だからね、やっぱさすがにイニエスタ入っても、楽天そんなもんかよってなっちゃうもんね、なんか。
それはさ、一人じゃ難しいよな。
でもやっぱさ、いや、だから楽天の試合気にして見るようにしてるんだけど、やっぱすごいね、改めて。
あ、そう。
うん、イニエスタってやっぱ化け物だ、こいつって思う。すごい、なんか。でもそれが随所にあるよ。やっぱ他が活かせてないって感じがかなりあるから。うん、まあ、か、
ね、連動しないとさ、
うん、
一人じゃねえ、なかなかさすがにきついよね。
きついと思う。でもやっぱすげえなってなるし、だからまあ融合していきゃどうにかなんだろうけど、でもそれが入って、まあ監督もね、まあなんかよくわかんないけどいい監督が入ったみたいなんだけど、それでもやっぱ好転はしないから。
ああ。
だからどうすんだっていうことにやっぱりチャレンジしたいだろうな、若い経営者はって思うもんね、なんか。
そうなんですね。
うん。
うん。ランボ君来たじゃん、金使ったからって。じゃあ、それで、ぶっちぎっていくかっていかないですからね。
そうなんだよね。
うん。
うん、その、何本当に、その、邪道と思われる風間さんかみたいな。それが2連勝ってすげえなって思うよね。ああ、フロンターレってこんなサッカーすんだって思ったね、なんか。
まあ、うん。ハマってますよね。
ハマってるよね。
うん。フロンターレもずっと弱かったん
だ。弱かったよね。
弱かったって、弱かったよね。去年 J1 優勝するまで何のタイトルもなかった
よね。なかったもんね。
うん。
見事なもんだよねって思うよね。そうなんだよな。だからそうやって考えるとやっぱね、やっぱいろいろ苦しみもあっていろいろ葛藤もあったけど、やっぱ20年でちゃんとその歴史になってんじゃんっていう。
なってるね。
うん。
普通にはなってますね。
そうなんだ。
普通に見えてますもんね。普通にね。
ねえ。だと思うよ。だから。で、ダゾーンもさ、微妙になんか情報番組みたいなものをなんか作りつつあるような雰囲気あんじゃん、なんか。
中途半端だね。
中途半端だけど、ちょっと短いよって思うけど、どれ見ても。
うん、
もうちょいゴリゴリ行こうよって思うけど、
うん、
でも、あ、やっぱなんとなくダゾーンも気づき始めたのかっていう感じもあるし、ダゾーンが本腰入れるとこれ怖えぞっていう、ほんとスカパーさん大変なことになっちゃうよとか思うけど。
まあ、スカパーさん結構もう難しいですね、もうね。
うん。
ちょっとね。
やり方考えないとね。でもいい番組多いけどね、見てるとやっぱ。
まあ、長い間やってましたからね。
そうだね。もう今意地なんだろうな、これって思いながら見てる。
でもなんか、よくでもああいうの持ってるよな、BS のさ、うん、スカパーだろうが、ああいうのって。そろそろダメになるかなと思った。
いや、まあ、でもダメになると思うよ。だって、ネットでほぼできちゃうもんね。
うん。
SNS 持つ必要性ないじゃん。
だまあ、ケーブルなんでしょうね。ジェイコム
だ、ね。うん、ジェイコムだろうね。
うん。
うん。うん、
生き残ってるのは、もう衛星、パラプラもないですよ。
うん。
だけど、ケーブルで繋がってりゃ、とりあえず強制的に繋がっちゃうから、みたいなとこあるん
だけど。そうだよね。
結果的には、パックになってるからってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。うん、それです。まあ、ケーブル引いてインターネット回線も提供できるし、っていう、まあ、うまい落としどころではあるじゃない、うん、だからだと思うよ。って思うな。
そうじゃなかったら無理ですよね。
うん。だからなんだっけ、サッカー系のチャンネル3チャンネルあったじゃん。
はい。
スカパー。
はい。
あれ、2チャンネルになったもんね。
あ、まあ、そうでしょうね。
うん。お、1チャンネルなくなったって思ったもん。うん。わあ、知らない間に1チャンネルなくなってるって思ったもんね。なん
かこの間見て。今どこのリーグやってるんですか？
ベルギー。
ベルギーリーグか。
うん。
え、ベルギー、
ベルギー日本人多いんだから、今。
あ、そっか。だからか。
そう。
な
るほど、ね。ドイツ以上に、ドイツの連中みんな出れてないから。
ああ。
日本人は。
まあ、
ベルギーは、結構出てるよ。
誰
それこそ、遠藤とか。
ああ。
ディフェンドは、こないだ出たやつもだし、結構いるよ。だから、まあ今からで、ちゃんとそこで試合に出て、とか、それとあと、あれもやってっか、ポルトガル中島が出るやつはやってる。うん。
中島っていいね。うん。
でもその辺の渋い試合見てるよ、俺。
ああ。
そう。シントとロイデンと、どこか、みたいな。誰が見てんだ、これ、みたいな。
全然わかんない。
わかんないだろ？ベルギーリーグとか俺結構詳しくなってきてるよ。
シントとロイデン。
そう。
ほんまや。
とか、シントとロイデンが日本人が一番多いのよ。
あ、そう
なんだ。うん。4人、5人ぐらいいるんじゃない
の？え、そんな言ってんの？
うん。レギュラーで出れてるのは、二人ぐらいだけど。シントトロイデンね、今、そのフォワードやってる日本人が点取りまくってるよ。
誰？
名前忘れちった。若いやつ。
ドアン？
ドアンじゃない。ドアンはあれだから、オランダだから。
オランダか。
うん。ドアンよりよっぽど取ってるよ。
そう。
うん、だからなんで代表呼ばれないんだろうって俺は思ってるけど。みたいな。で、ベルギーリーグで、外人枠がないんだって。だから各国のイケイケの連中が集まってくるのよ。昔の、だからオランダリーグに近いんだろうね。教育リーグみたいな意味合いがかなり強いのよ、なんか。
若いやつがどんどん入れていって。
そうそうそう。で、シントトロイデンに日本資本が入ってんだと思うのよ。
なるほど。
うん、それで日本人を多く取ってんの、今。
それで良くなったら高く売ると。
そうそうそうそうそうそう。
あ、
面白いよ。だからそういう意味で。結構、なんかすげえ地味だけどね、なんか。
見たことね。
ないだろう。
シントトロイデンって DMM なんだ。
そうそうそう、DMM。
どういうの？
うん。面白いよ。
はぁ、DMM ってまたすごい、こんなことやってんだ。
やってるやってる。
日本の企業もさ、なんか昔の企業、と違うもんね、みんな、うんうん、名前がもう、
うん、
おお、やっぱりそういうやつらに金出さないとダメだよね。
そう。で、サッカーはやっぱりなんだろうね、やっぱ投資効果があるんだろうね、ある程度。宣伝だけではなくて。
ああ、
うん。みたいな。
有名なとこやってなんか、なんかなんのかよと思うもんね。
ねえ。だと思うよ。だから、そうだよ。だから、うん、シントドロイデンは DMM が入ってるから人が多いんだと思うね。
へぇー。これも面白いな。
面白いでしょ。
へぇ
ー。だから、まあ、その、ベルギーリーグがキラーコンテンツだよ。弱いけどね。
弱いなぁ。
すげえな。
うん。すげえ弱いけど。
やっぱすげえことなってるな。
そうなんだよ。
おなかなか渋いっすね。これで2750円は。
うん。それで2750円はないよ。
高いなぁ。高いなって。
そうなんだよ。ただ、あれなんだよね。だから、その、この間あれでやってたのは、サイゲームスが、だから、その、ゆうべだよね。スポンサーになったの。これね、ゆうべ側からサイゲームスを口説いたんだって。
え？なんで？
っていうのが、ゆうべのユニフォームって白と黒じゃん。
うん。
ほんでね、ゆうべって、要はその、一回倒産しそうになって、そこから若い、社長が入って、経営ゴリゴリやり直してんのよ。
へー。
で、その中で、その、ゆうべのスポンサーにふさわしい企業、うん、その、ジャージにつけた時に、その、ファッショナブルになるような、
その、見栄えいい。
そう、見栄えのいい。で、その白と黒みたいなのを基調にしてる企業をピックアップして、そこを、いくつか口説き落とした中で、サイゲームスが引っかかったんだって。だから、今、ゆうべって、あれなんだよ。エンブレム使わないんだよ。
嘘？
ほんと。もう、ゆうべってね、新しいロゴがあって、それを前面にダーンって打ち出してんの。
あら、あら。
そのロゴ、そのロゴと、このサイゲームスのなんかこの竜みたいなチェスのあのマークがまた合うんだわ。それが超かっこいいわけ。それで、ゆうべのオープニングの、その、ムービーなんかが、その竜が、うわーって出てきて、みたいな。なんか、すげえことになってんだよ、今、ゆうべ。すごいよね、と思って、ちゃんと世界戦略してんだ、と思って。面白いよ。だから、もうね、もはや、サッカーを競技としてというよりも、ビジネスとして追っかけてるね、なんか、俺、ずっと。
うわうわうわ。すげえな。
面白い。
あ、
見とけ、
と。今、カンプの、あれでもね、建て替えるもんね。
建て替えるんだよ、カンプの方も。
日本人だもんね、設定した。
うんうん。なんかね。すごいよ。だからサッカーのマーケットさらに広がってるよ。さあ、ここだよ。ここで、ね、土を耕さないと。
さあ、金庫を掘り当てられるか
も。そうなんだ。いや、まぁ、ちょっとでも芽が出てほしいじゃん。もう全然出ないんだから。今まで耕してるところは。
なんか、悲しくなっちゃう。
そう、悲しくなっちゃうよ、ほんとに。絶対こっちでね、どうにかしないと。だから、その、ね、J1 のチーム狙うんじゃなくて、うん、J3 とか J2 の、その、今からやっていこうっていう、このニッチなところでやって、
もう、お長を応援してください。
あ、いいよ、いいよ。
お長落ちちゃいましたよ。
え？
お長は JFL 落ちちゃった。
そうなんだよ。
そうなんだ。
うん。まあ、頑張ってたんだけどね。ダメだったんだよ。
東北一部に役戻りです。
でも、も
うね、
でも、
やってるのが同級生だからさ。
あ、そうなんだ。あ、言ってたね。
応援してんだけどね。
だから JFL をやっぱりキープするのも難しいんだね。やっぱちゃんとリーグがちゃんとしてるよね、なんか。
いやー、厳しいですよ。
厳しいみたいね、本当に。
うん。俺さんで働きながらやってんだもんだ。
うん。だって JFL って、あれですかね、FC 代わりも JFL ですからね。
ああ、そうか。そうだよね、JFL だもんね。うん、
今治とかですね、奈良クラブとか。うん、
そうか。
まあ、ね、残念でしたね。
ね
え。まあ、もう一回、去年 JFL に上がったん、去年とか今年 JFL に上がったんが、まあ、奇跡みたいな話ですけ
ど。そうなのね。
そうそうそう
そう。そう。
ウルトラ奇跡みたいな上がり方してるんで。
そうか。だから一応ね、オフシーズン、だからまあ、今月、来月ぐらいだろうね。あの、まあ、レノファーと、もう、一応、もう一個、栃木の、
栃木SC。
違うんだよ。そこじゃないんだよ。そこはもう、いろんなとこが手つけてるから。
もっと前のところ
もう一個あるんだよ。そこの、なんかね、どうもね、まあ、まあ、今回その戸田さんたちのね、あのチームと話して、ちょこっとその話もしたんだけど、要は、栃木のすげえ金持ちがいて、栃木 SC の株全部よこせって言った金持ちがいるんだって。で、それ猛反対食らったんだって。したら俺チーム作ってやるよっつって作ったチームがあんのよ。まだ JFL にも上がれてないよ。ただ、選手全員プロ契約してんだって。金あるから。
うわうわう
わ。金割りいいっすよ、とは言ってたけど、そこの、そこを、まあ、とあるつてを伝って話を持っていったら、いや、ぜひ一回来てくれって言われてんの。だから行って話してこようと思って。なんだっけ、名前忘れちゃったな。
栃木ウーバー？
それそれそれそれそれ。うん。
ウーバー。
お、出た。出た。地域チャンピオンリーグ。
そうそうそうそう。
これ、買ったら、まあ、これですよ。去年、前回、
うん、
去年、これで、女川が JFL に上がるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん。地域チャンピオンズリーグってやつで、これ、ものすごいハードなリーグで、3日で3試合やるとか、なんかそういうやつ。
すげえな、すげえな。
あの、全員、あの、ノンプロなので、
うん、そうそうそうそう。
すごい日程でやるんですよ。
すごいね。
なんだよね。あれ、うん。でも、ね、バタバタバタって勝ったんだよね、うん、なんかね。
だ、途中ユーバーってこれ選手全員プロ契約してんだって。
へ
ぇー。強いじゃないですか、これ。
うん。だから本気で、上上がろうって思ってるみたいよ、うん、そこの社長さん。
へぇー。
だから社長がいる時に一回来てくれって言って、今話き、あの、なんかうまく、あれできたね。
やっぱり金ある人の勝ちだな。
それでやっぱ栃木っつうのがね、あの、もともとブリッツェンの母体になったチームのインターネットの広報とかやってたんすよっていう一言が聞いてるから。
あ、なるほど。
あ、そうなのみたいな感じになったから。
あ、
よしと。よしと。だから、あの、ここは今月行ってくるから、一応来てくださいって向こうから言われてるから。
お
ぉ。まあね、面白いことできるといいなと。
へ
え。面白そうでしょ？なんか。
ほんまや。原則プロ、そう。プロ選手。
でしょ？
うん。
だからすげえニッチなとこ狙ってるんだよ、ちゃんと。手垢がつかない。
ニッチばっかり狙うから大変なことになった。
うん。いや、でも、この何の芽も出ない畑よりは全然いいよ、これ。まだあれ地でも絶対芽は出るもん、ここ。ここだよ。芽が出るか出ないかなんだよ。それで芽が出せなかったら俺が悪いんだろうし。って考え方ができるじゃん。
ね、
うん。なんだろう、これ。
そう。巻いていくたびになんかネギの話ばっかりされる。
そうなんだよ。ほんでなんかまだ、まあ、コンペやるって言うんだけど、その、なんだよ、あの、企画書でコンペやるとかって言うんだけど、その企画書持っていてお前らがいいか悪いか判断できるのっていう話じゃん。何がいい映像なのか基準は何なのって思うじゃん。そんなことも知らないくせになんか一丁前にそんなこと言いやがってバカじゃねえのかとかってなっちゃうんだよね。だからね、もう俺はこの耕して芽の出るところとやるんだよ。って思ってるわ。うん。いやでも本当にやっぱね、あのちゃんと会社として球団経営が成り立ってるし、まあちっちゃいながらもいろんなところとコミットしながらやっぱ広げようっていう文化が上から下までダーンって浸透してるからね、それがすごいと思うよ。だから 多分 BJ リーグなんかが失敗したのはそういうものがなかったんだろうねって思うもんね。
ああ、
うん。だからそれを今、
難しいですね、
そう、それをやっぱり今うまく、その、何だよ、川淵さんがぶち壊して作り変えたから、うまく、BJ リーグもやっぱちょっとずつ収益性上がってきてるもんね、調べると。
あ、うん、そうなんだ。
上がってる。上がってるチームは上がってる、やっぱ。だから、やっぱそういうことなんだなって思うね。で、やっぱスポーツチームもやっぱり中小企業なんだよっていう考え。
うん、
ね、
中小企業なんですよね。
そう、うん、すげえ思った。J1 の浦和とかあの辺は別だけど、名古屋とかね。
うん、
それは別格だけど、じゃなくてやっぱ J2 とか、ほんと中小企業なんだって感じだよね、なんか。あの、うん、そしたらやりようは
あるんだ。ね、
そうそうそう。そしたらやりようはあるんだろうってやっぱ思うもんね、なんか。
収益は本当わかんねえから難しいよね。
難しいね。
スポーツか、
うん。だからやっぱ、スポーツのチームの勝ち負けに、その、勝ち負けに左右されない売り上げをどう作っていくかがやっぱ肝っぽいね、うん、話聞くと。
ね、
うん、
全然さ、自分が経営するっていうことは思えないもんね。そのサッカーチームにしている、このスポーツチームのやつは。全然思えない。
そうだろうね。質
問ですからね。
だよね。
なんか、収益どうやってあげるのか全然、見当つかないからね。あれで、例えばなんか、バスケット見てて、これでし、これペイできると思えないなっていつも思うもん。見てて。
だよね。
うん。
それは思うよ。
いや、やっぱりね、野球が一番ペイしやすいよなって見てると思う。
そう思う。
球団行くと。
うん。
試合数は多いし、
うん。
ね、球場もでかいし、
うん。
あれだったらなんとかなるかなと思うけど、
うん。
サッカーだって厳しいよなぁと思うもんね、ベガルト見てても。
だから、あれだもんね、やっぱり、世界的な球団の収支見ても、やっぱり入場料収入って 30% ぐらいなんだよね、どこも。
うん。なんだと思うんだよね、うん。
だからやっぱその他でどうマーケティングしていくかっていうところに、やっぱりいろんなビジョンとか、面白さとか、そういうのがあるんだろうなぁとは思うよね。
そりゃ思うな、ちょっと。
うん。だから、あれだろう、DNA なんかはやっぱり収益性かなり高いのは飲食だって言ってたね。
やっぱ、ただなんでしょ？
そうそうそうそうそう。だから中の入って、なんか DNA、なん、筒子弁当みたいなもんだよね。
はいはいはい。
やっぱそういうのがすげえ重要だって言ってた。
うん。なんとなくわかる。
うん。で、そういうのをコツコツコツコツ積み上げて売り上げ作っていって、それをどんな分配で選手とか監督に回していくのかって、そこの面白さなんじゃない？だからより有能な人じゃないとうまく回らないんじゃないかね。
うん。
うん。っていう気はする、なんか。
でも結局勝つか負けるかなんですけどね。
まあね、最終的にはね。
うん。
とは思うけどね。
そこが難しいんですよね。
うん。
だから J リーグのクラブも親会社が通ってないところやっぱ全然違う、
ね。違うもんね。やっぱそこでかいもんね、
本当。フィロソフィーがね。
うん、やり方はね、うん。そう思う思う。だから、まあでもだから本当に札幌なんかはよくやってんなって思うよね、なんか。うん、どんだけ頑張ってもやっぱり30億ぐらいが頭打ちだって言ってたもんね。
まあそうですね。
うん。
まあそうだろうな。
うん。だからそれ以上をどうやって作るかっていうことをやっぱり考えていかないと、その、やっぱ難しいよねっていう話はしてるよね、なんか。面白いね。スポーツ。だから、でもようやくだから日本にスポーツビジネスができてるって感じがするもんね。
まあ、それはそうです
ね。うん。
今ね。
うん。ね、なので、まあ、うちもスポーツビジネスの末端に。
え？
どうにかして入り込もう。
そうだ。
うん。と、じゃないとね。
ちょっと儲けてください
お付き合いで。
そうだよ。今期も200万ぐらい赤字だよ。2期連続だよと思って。
やばいな。
まあまあ、うち銀行借りることがないからいいんだけどね、別にっていう。来期は絶対黒にもう一回戻さないとね、とは思ってるよ。まあ、どうなるかでも。まあ、絶対取り返してやるんだよ。 で、今からメラメラしてるから。もう日々下町ロケットを見てメラメラしてるから。単純だよね、50にもなるけど。
あれいいねん、でもね、下町ロケット。
いいね。
いい。
で、グッとくるよね、なんか。
グッとくるね。
くるね、なんか。
なんか、しかし悪い奴がいっぱいいて
さ。いっぱいいるよね。そうなんだ。でも見とけよって思うじゃん、なんか。
うん、と思うわ。
と思う、ね。
いいな。
いいね。ほんと、くそーってあれ見ながら思うよ。絶対俺もやりかしてやんだよって思いながら。
そう思うわ。
見とけよ、お前らって気になるもんね。
見とけよって思うよね、あれ見てるとね。
そう。だから絶対腐っちゃダメなんだって思うよね、あれ見て。
そうなんだよ、もう、ね。
うん。まあまあ、なので。まあ来月あたりは、だから、どっかチーム行ってるような気はするから。
いや、いいね、いいね。
うん。だからやっぱりその J リーグの内部事情って単純に知りたいじゃん。ビジネスがダメでも。うん、何考えて、どうやって収益立てながら、どう回ってるのかを、の、うん、その球団経営の裏側が知りたいんだよね。
うん、
だからまあビジネスダメでも半分取材になるから面白いなと思って。
ああ
今やってるから、
うん。まあ。それ知れただけでも面白そう。
面白いよね。で、そこからまたチャンスがなんか見えてくるかもしんないじゃん。正直。うん。うん、だからやっぱ一回やっぱそれでがっつり話してみたいなと思ってるから。
うん、
まあたまたま2チームね、そうやって引っかかってくれたので。
いいね、いいね。
うん。一応ね、あれなんだよ。サガン、トスにも話持っていったんだけど。
うん。
剣もほろろだったね。
なんでさ、その時に名前
みんなダメなの。
やっぱ。
山口なの山口。
いや、だから、レノファ山口は、ぜひって、ぜひ一回お会いしましょうって話してくれて。
いや、地元がさ、あれだとさ、ね、一応地元にちゃんとなってほしいじゃん。
いや、でも地元っていうか山口市だからね、って、その、
はい、
下関根性になっちゃうんだよ、そこね、なんか。いや、でもダメだって今思って、例の派の勉強すげえしてるけど。まあでもねって感じだよね。うん。だからまあまあ、その例の派は一応会いに行く。感じにはなってるから。まあ、次回ぐらいでなんかちょっとその辺のね、裏話できるといいなと。いうような感じで、今月はこの辺にしたいと思います。ちゅうことで、お届けをしました。お届けしたのはビジェと、
山本と、
雪風でした。
はい。じゃあまた、来月です。
はい。